土日は忙しいから。
そう。ていうかさ、今日の2時とかにさ、言われても困るんだけど。
いや、いつもなんかこう、前日でも大丈夫かなっていう感じじゃん。
まあね。大丈夫な時もあるけど、大丈夫じゃない時もあるし。急だっつうの、大体。
いや、なんか広島さんかなって、こう、なんていうの、タイミングっていうか、そのローテーション的に、
うん、
思ってたらなんか、ちょっと変な、偏僻なところにいるっぽい、こう、フィードが流れたからさ。
あの人だ、なんか、うん、どっか旅行行ってんじゃないかな。
なんかバイクでいろんなとこ行ってるっぽいよね。
うん。
うん。
バイクじゃない？バイクじゃない？家族で。
あ、そうなんだ。
家族で旅行に行ってるんじゃなかったかな。
うん。
確か。うん。
まあ、ちょっとでもミドルオブノーウェアっぽい感じの場所だよね。
そうそうそう。うん。うん、なんか、グランドキャニオンに行くって言ってたかな。で、その後なんか、グランドキャニオン行ってなんか行ってとかって、なんか言ってた気がするけど。
うんうん。
うん。
はい。
これ久しぶりだよ、これ。もう、これ何を見ればいいんだっけ。設定がもう。
録音の仕方とかね。
うん。
いろいろあるからね。
この間さ、この間っていうか先々週ぐらいかな、ちょっと、クローゼットの整理をしてて、なんかまあちょっと古い、もう着なくなった服とかさ、なんかちょっと整理しようと思って、こう、クローゼットの整理整頓してたら、その、このマイクが出てきてさ、クローゼットにあるんだけど、その、ビームとさ、マイクのアームと、このマイクが、もうこれいるのかっていう。
いや、いる機会ができたじゃん、ちゃんと。
まあね、危うく捨てるとこだったけど、もういらねえだろ。大体いつも広島さんとこでするしさ、3人で。
そうなんだけどね。うん、
ここでするのでも1年ぶりぐらいじゃないかな。
いや、多分
ないよ、最後。
1年ぶりぐらいだと思う。
うん、
1年に1回は使うんで用意して
で1年だからいらないんじゃねえかっていうもう普通のマイクでいいじゃんってい
やいやいやね、まあ久しぶりなわけなんだけど、
久しぶりだね、
ええ、
いつぶりぐらいかな、ちょっともう覚えてないけど、
うん、じゃあ WWDC の直後だから OS が新しいって言わながらだけでしょ。
ああ、そうそう、いやこれ僕そのまあ、話すと長くなるんだけど、ノートを今ちょっと前のやつを使ってて、新しいやつ、そのタッチバーついてるやつ、
うん。
で、2016年モデルは今姉さんが使ってるのね。
うん。
で、僕はそのだから古い2012年モデルを使ってるんだけれども、で、そのメインマシンは今 iMac なので、これサブだから、そのサブマシーンってことで、その、ハイシエラ 10.13 ベータを入れたんだけど、その、入れて、まあ、ベータ1だからさ、結構不安定なんだけど、で、今日、さっきさ、今日これから、ポッドキャストするとか言われて、じゃあしようかと思って、立ち上げたら、スカイプは立ち上がらないわ、OS は再起動するわね。これは、ポッドキャストできんなと思って。
うん。
ひどいなと思いながら。
まあ、ベータ版はちょっとさすがに、オーディオ関係とかがよくね、動かなくなったりするからね。
そうね。でもね、僕ね、これ昔だけど、多分寄せみてのベータかなんかで一回やった気がするんだけどな。
うん、なんかそんな記憶あるよ。
うん。その時はさ、もう、エイヤでいきなり入れてたから。メインマシンにいきなり入れた気がするんだけど。その時は動いてたんだけどね。なんかシエラは、ハイシエラはあまり動いてないというか。
あ、ほんと。うん、まあちょっとその話もじゃあ後で。
はいはい。
はい。するということで。
じゃあ何からするの？
そうですね。いや僕は WWDC 行ってないんで、
うん、
行ったなんからいろいろ聞ければなっていうのはあると思うんですけどね。
うん、そうね。今回そう三の瀬なんですよ、だから。三の瀬に変わったじゃない？で、初めて。まあなんか15年ぶりに三の瀬なのかな？
ああ。
になったんだけど、僕その三の瀬のカンファレンスセンター三の瀬コンベンションセンターっていうのかな？僕もね、15年ぶりぐらいに、行って。
うん。
その、前回行ったのが、僕まだ日本に住んでた頃で、2002年かなとかに、パームカンファレンスってのがあって、その昔ね。そう、昔に。そのパームカンファレンスが三の瀬のあそこでやってて、
うん。
で、それ以来なのよ。そう、この辺に住んでるとはいえ、カンファレンスがないと行かないから、あんなところに。
うん。
ダウンタウンでもないしさ。だから15年ぶりに行ってちょっとこうなんか感慨深い気持ちな、懐かしいなと思いながら、こんなとこだったわと思って。
設備的にはその当時からあんま変わってない感じなの？
まあ変わってない、そうね。だからカンファレンスセンターがあって、目の前にその VTA っていうその、 なんていう、路面電車的なものが走ってて、
うん、
で、カンファレンスセンター自体がヒルトンともう一個別のホテルもあったかなとくっつい、隣がもうホテルなの、隣、ホテルと同じビルになってるのかな結局、
うん。
同じでもないんだけど、要するに廊下で繋がってて、っていうまあ感じの場所で、そのセットアップ自体はまあ15年前と変わってない。
うん、
だからそのホテルもよく覚えてるし、そのホテルのロビーとかも覚えてるんだけども、それがね、だから、変わってないんだけども、まあ、なんだろう、サンフランシスコと比べると、そこもカンファレンス用に作っちゃってるよ、街をね。
うん。
で、カンファレンスセンターがあって、ホテルがすぐ近くに2軒ぐらいあって、ちょっと離れたところにまた5、6軒あって、で、周りはまあ基本的に何もなくて、ちょっとした飲み屋がとカフェがあるぐらいみたいな感じなんだけど、
うん、
その、こじんまりとまとまってるから、その、カンファレンスに集中したい人にとってはいいんじゃないかなと思ったけどね。
うん。
だから、よそから来て、サンフランシスコだとさ、観光もしたいとかいろいろあるじゃない?
うん。
なんかそういうのはないのは、まあ、良かったかなっていう。
他のところに気をとらわれずに、カンファレンスに集中できる。
そうそうそう。
うん。
うん。っていうのは、なかなか良かったかな。うん、で、まあ、割と、なんか、いろんな人の話を聞いても、評判は良かったみたいで、
うん、
その、まあ、一つには最近、サンフランシスコのその、物価問題とかもあるんだけど、高すぎるとかさ、
うん、
まあ、待ちすぎるとか、その、モスコニの周りが、特別なんかこう、悪い地域じゃないんだけど、まあ、ダウンタウンじゃない、
うん、
ちょっと汚いじゃないっていうのもあるのに比べると、その、こじんまりとしてて、綺麗で、まあ、そんなに値段も高くなくて、まあ、あと天気がいい、
うん、
っていうので、基本、まあ、全般的に評判は良かったかな、みんなの。
うん。
うん。僕の知ってる限りの評判、聞いた限りの評判だけども、なんか三の瀬になって嫌だなっていう人はいないというか。
うん。カンファレンス以外で、その辺に会社とかで普段使いで使ってるっていう、その辺にいるっていう人の数も相当少ないんだよね、多分ね。
うん、多分ね。うん。うん、そうだと思う。周りにね、オフィスビル的なものが多分ないんじゃないかな。ちょっともう、僕もだからカンファレンス会場と家を行ったり来たりしてるだけで、他はどこにも行かなかったから、
うん。
で、その周りが何あるかもよく知らないし、三ノ瀬の、別の場所は知ってるけども、その場所よく知らないから、あんまりわかんないんだけども、まあ、パッと見た限り周りにそんなにこう、なんかオフィス的なものもないので、
うん、
まああんまりゴミゴミしてないというか、だからその歩いてる人たちがまあ8割9割 WWDC の人なのね、要するに、うん、でサンフランシスコはそうじゃないじゃない、普通の人もいっぱいいるからさ、ね、
うん
うん、っていう意味ではまあだいぶこう密度がいいというか、密度が濃いというか、
うん、
でそのマルコ、あのオーバーキャストを作ってるマルコ・アーマントが今回 WWDC にチケットなしで行ったのね、初めて彼は、
うん、
なんだけどその彼曰く、そのもう毎日毎日いろんな人とこうばったりあちこちで会って普通に時間を潰せ、だから会場には行ってないんだけれども、
うん、
もうその周りにいる人たちがみんなそのカンファレンスの人たちだから、そのひっきりなしに人と会ってて、
うん、
それは良かったって言ったね。なんか、
確かにね、
何のこう予定も組むことなく、普通に近くのカフェで、コード書いてたら、次から次へと人が来るみたいな感じで。なるほどなっていう。
まあ、サンフランシスコだと、普通に人も多いしね。
そうそうそう。う
ん、そう、なんか街全体が WWDC 感、うん、お祭り感みたいなのはほとんどないというか。
ないね。うん。うん、なんだ、セールスフォースがさ、同じ場所でカンファレンスするんだけど、モスコニセンターで。
うん、うん。
セールスフォースはね、もっとこう、大々的に、こう、モスコーニウエストっていうビルがあるって、アップルはそこしか使ってないんだけど、まあ、モスコーニノースとサウスって別のところもあって、セールスフォースはそこも借り切って、その道も通行止めにして、なんかいろんなことやってとかつって、なんかね、15万人ぐらい来るらしいのよ。で、あの時はね、さすがにカンファレンスを、街中カンファレンスって感じになるんだけども、アップルはそこまで、大きなことはしてないから、まあ、やっぱりその、街中がカンファレンスって感じではないよね。
うん。
うん。だ去年までは僕、昼ご飯を、弁当を食べずに外で食べてたんだけど、まあ、いろんな店知ってるからさ。
うん。
で、ちょっともう離れると、バッジつけてない人、普通の、なんだ、いつもの サンフランシスコのって感じだからさ。
うん。
そう。で、今回はやっぱどこに行っても必ずバッジつけてる人がいるって感じだったから。てかまあ行く場所がそもそも少ないんだけども。どこ行ってもっつったって大した選択肢はないんだけど。
まあね。
うん。まあ天気がいいっていうのはやっぱりいいね。
そうだね。うん、サンフランシスコは今日はあったかいけど。
そうね。
まあ普段はだいたいちょっと肌寒い感じだもんね。
そうそう。今週はたまたまあったかいけどね。いつも寒いし。
うん、
で、その、アウトドアスペースみたいなのがあってさ、カンファレンスに、その入り口のとこと、あと2階にテラスみたいなのがあって、そこでそのご飯食べたりとか、ちょっと昼休み休憩したりとか、
うんうん、
そういうのがこう、まあなかなかいい感じだったかな。
弁当っていうか、配られる弁当
も。配られる弁当は美味しくないんだけども。非常に美味しくないんだけども、
うん。僕もね、高校の時の同級生がたまたま来てて。
あ、そう。
で、マウンテンビューで僕20年ぶりぐらいに、ちょっと言い過ぎか、15年ぶりぐらいに会ってさ、
うん、
写真を見せてもらったんだけど、なんか、これは何だろうみたいな。
うん、
感じのものが多かったね。
そうね、うん。うん。いや、まあ、どうかな。モスコニーの弁当もひどいけどな。まあ、今回はもう、だから、近くでご飯食べるのもやめて弁当を食べたんだけど、全部。
うん。
うん。まあ、ひどかったな。
まあ、電車で行かなきゃいけないっつう、そのサンフランシスコ済みに住んでるから、ちょっと面倒いってなるけど、
ね。そうね。だから、サンノゼに移って文句言ってるのは僕だけなんだよね、基本的に。他の人は誰も文句言ってないんだけど、僕はなんか、前は歩いて15分だったんでさ、今電車で1時間半ぐらいかかるから、片道。
うん。
うん、まあ、そうだな、1時間半かかるな。さすがにちょっと遠いなと思って、朝毎日6時とか5時半に起きて、7時前の電車に乗って、で、やっと9時前ギリギリに着くみたいなさ。こうすごいなと思って。
まあね。
まあその電車乗ってる間にそのなんだ、セッションのビデオ見たりとかさ、
うん、
質問したいことのコード書いたりとか、まあできるから、まあまあ別に、ね、だから1時間半かかるからつって、まあ座ってられるし、日本と違ってぎゅうぎゅう詰めじゃないからさ。
うん、まあそんな早い時間乗ればね。
そうそう。だし始発から終点だからさ、サンフランシスコサンノゼって。うん、だからまあ、座れるし、まあ別に、ね、やってみればそんな大したあれではないんだけれども、まあ始まる前は相当こう心理的な障壁があったから、行く前の日は行きたくないなと思いながら、なんで申し込んだんだろうとか思いながら、ずっと考えてたんだけど。
でも毎日行ったんでしょ？
毎日、僕ね、月曜日行かなかったの、実は。
うん、
あの、キーノート。っていうのは日曜日にピックアップしないといけないのね、バッジを。
うん、
で、バッジをピックアップするのにも、だから1時間半かけていかないといけないから、さすがにやっとれんなと思って、日曜日に。で、車で行っても、まあ、1時間ぐらいかかるかな。で、日曜日ちょっといろいろ忙しかったから、他にやることあって。だからまあ、昨日とはいいかと思って、昨日とは家で見て、火曜日から。
うんうん。
うん、ずっと毎日来ました。
広島さんはなんか全然行ってない風だったけどね。
あの人は、その逆にあれだよ。キーノートだけ行って、で、あと全部家で見てた。何なんだ、それ。
それ家でよくないか、ずっと。
そうだよね。申し込むのよ、だったらって思うんだけど。
まあね。
うん。いや、うん、まあやっぱ、行くと、なんだろうな。まあセッションはいいのよ、ビデオ見れるから、後で。
うん。
だけどやっぱラボに行けるのはやっぱり大きいかな。だから今年当たって、サンノゼで、なんで申し込んじゃったのかな、もう来年こそ行かないでおこうと思ったんだけど、まあ終わってみると、ラボに、まあほぼ毎日ラボに行って、
うん、
まあ結構いろいろこう、解決できた問題とか、こう新しい情報、得られた情報とかがあって、まあなんだ、行きゃ行ったでこう役に立つなっていう、うん、感じかな、うん。やっぱラボに行くのはまあ、いいね。アップルのエンジニアと話せるっていうのは。
うん、
うん
ちょっとツイッターで書かれてますけど、あの、最初の方に言ってた、MacBook Pro を姉さんに貸してるっていうのは、あの、お姉さんじゃないんですよね。
ああ、はい、はい。姉さん、姉さんね。
同僚の
姉さんという。英語的に言うと、姉さんね。
はい。そう。これ、なあ、久しぶりだからさ。
ああ、そうかそう。
知らない人もいるかもしれない。
この話。
定番の話だけど。
定番の話だからね。そう。いや、MacBook でもさ、これだから今、2012年の使ってるんだけど、
うん。
その、何 ?2016 年ほら、ま、いろいろこう文句言われてたじゃない？ その、ドングルがとかさ、キーボードがとかさ、いろいろあるじゃん。タッチバーがいいとか悪いとかって言ってたんだけど、で、まあ僕も何、ドングルは確かにうざいなと思ったし、その、なんだろう。タッチバーもまあそんなに言うほど使わないし、やっぱキーボードはちょっとこううるさいしとか、まあ何、何ちょっとした不満はあったのよ。
うん。
それなりにね。なんだけど、いざを2012年モードに戻ってみると、これはないなって感じ。
お
う。うん。だからもう重いし、重いし、キーボードはふにゃふにゃだし、なんかこう、やってられんなって。だからこう何前に進むのはこう何文句はあるんだけども、後ろに戻るのはできないっていうのがよくわかった。
ああ、僕あれば2012かなこれ使ってんの。2013かなわからんけど。
2013だよね。いや、だから、それをずっと使ってれば何も問題もないと思うね。僕もだから、新しいの使わなければ、何の不満もないと思うんだけど、一遍新しいの使うと、まあ、戻るのはなかなか抵抗があるねっていう。
うん。
うん。まあ、重さはやっぱ気になるな。すっごく気になるな。
13インチ ?15 インチ
?15 インチ。
15インチか。
で、そうそう。でさ、その薄くなって軽くなってとかよりもバッテリー増やせとかって、まあみんな言ってるけどさ、いやー、これ一遍古いの使ってみりゃわかるけど、いや、やってられんよ、こんなクソ重たいのって。本当にっていう。
まあね、軽く、重さとか、あと、タッチ、なんだ、トラックパッド、うん。
うん、トラックパッドもすごい小さいし、
うん、
そう、なんかこう、やまあ、なんだろうな。その、新しいのが、こう、なんか全てにおいていいっていうわけではもちろんないんだけれども、やっぱりこう、着実に進化してるんだなっていうのをよく感じるっていうか、古いのを使うと。
まあね、
うん。まあ、その代わりまあ便利だけどね、ドングルはいらないし。
まあ、過渡期だからしょうがないよね、それは。
そう、電源のあの、なんだっけ、なんて言うんだっけ。
マグセーフ。
マグセーフも、まああるしさ。いろいろある、いいんだけど、まあなあ、戻れないな。だどうしようかなと思って。姉さんに一応、だもうあげちゃったのね、一応。もう会社のだからさ、その彼にあげて、その僕はそのメインマシンを Mac にするから、まあ、っていうのはまあ、またちょっと長くなって申し訳ないんだけど、オフィスをこう、撤去することにしたのね。もうみんなリモートで働いてて、で、もうオフィスいらないでしょっていう話になって、オフィスに iMac を置いてて、家でノートブックだったんだけど、オフィスの iMac をまあ持って帰ってきたのね、家に。
うん、
だからメインマシンはあるから、だからノートは別に、まあ、そんなにハイスペックでもなくてもいいし、で、姉さんがちょうど新しい MacBook を買いたいとか言ってたから、まあ、だったらこれ使ったらっていうことで、まあ、交換したのね。
はいはい。
うん。で、まあ、それで、これをまあ、しばらく使うことになったんだけど、これどれだけ耐えれるかなっていう。耐えられなくて、結局新しい MacBook を買うんじゃないかっていう気がしてるんだけど。
うん、今年の MacBook Pro は、まあ、マイナーアップデートではあるけどね。
うん、KB レイクね。うんうん、
はい。
でもまあ、Pro はそんなに早くなってないのかな？なんかエスケープモデルは早くなったんだっけ、ちょっと。
エスケープモデルね。
あの、立ち話、ね。
立ち話モデル。うん。
うん、
そう、違うの？その。
なんかね、はあ、13インチのやつだけなんか SSD が前遅かったのが早くなったんだ。なんか、どれかだけちょっと他より際立って早くなったみたいなことを聞いた気がするんだけど、ちょっと覚えてないな。もしかしたら違うかも。うん。いや、まあ、っていうか、この、デスクトップはあるから、その、12インチでもいいんだけどね。あの、MacBook でもいいんだけど、この際。うん。うん、
まあ、コード書いたりするんじゃなければ12でも。って気はしないでもないけど、どうなんだろう。
うん。まあ、あんまりもうリモートで仕事、リモートじゃない、あの、モバイルで仕事しないから、
うん、
それでもいいんだけど、うん、だし、まあね、あの、タッチバー付きとかだと高いしさ、やっぱり。
うん。
とか、まあ考えてるんだけど、まあちょっとまだ、どうしようかなと思ってて。
先週、っていうか、エピソード聞いた？リビルドの。
ああ、半分ぐらい聞いたかな。
あ、そう。
まだね、もうキャッチアップできてない。いろいろ忙しくて。
長いからね、エピソードが。
うん。
僕は今、その、奥さん用に MacBook か MacBook Pro 13インチを悩み中。
ああ、それ聞いたな、その部分、うん、多分。うん。まあ、でも、12でいいんじゃないの、
うん、そう思ったんだけどさ、あんま値段変わんないんだよね。その、
確かにね、
スペックとかをちょっと上げたりとかしてると。
てか、ベースモデルの12と13は同じ値段だもんね。
そうそうそう。だから軽さを取るか、そのスペック、なんていうか、値段に対してのスペックの良さを取るかで言うと、まあほぼ同じなんですよ。
そうだな。
で、MacBook の良さ、12インチの方の MacBook の良さは軽いっていうこと以外にあるのかっていう のを考えてて。
いや、それだけでしょ、だって。
だよね。
うん、だと思うよ。だから。
で、うちの奥さんは外に持ち運ぶことほとんどしないからさ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあもうデスクトップでいいんじゃないの、もう。一番安い iMac とかだったら。
21.5 の iMac。
そうそうそう。
ね、まあ、僕は今27の iMac を見てて。
うん。あ、買うのそれ結局。
うん、いや、多分買うけど。
あ、本当。
うん。なんかどれにしようかなっていう。
ああ、今のモデルのね。
そうそう。まあ27は決まりなんですよ。ちょっとでかいと思うけど、まあ、スペックとか値段見てると 21.5 はないなと思って。
ああ、そうかもな、
うん。
うん。
で、一番安いのに、でもいいと思うんだけど、なんかこう、後でアップグレードできないんだったら、いいやつの方がいいなと思ったりとかしていて。
ああ、そうだね。
うん。
できないよね、何もね。
そうそう。うん、で、まあ、あとは細かいんですけど、アップルの直販で買うと結構セールスタックスがつくじゃん。
うん。
で、オンラインの B&H とかのサイトで買うと、セールスタックつかないから。
あ、そう。
うん、そっちが出るのを待ってるという。
へえ。え、なんで？
いや、昔その、Amazon.com で、商品を買うと、カリフォルニアとかだとタックスつかなかったじゃん。
うんうんうん、
で、今はつくよね、なんかその、
うん、うん。
法律ができたか知らないけど。で、まだその、なんていうか、そのルールに従ってない、EC サイトがあって、まあそういうところで買うとちょっとかからない。まあ本当はそれ買った時に年の終わりに申告しなきゃいけないんだけどね。
そうだよね。
うん。
なんか最、この先数ヶ月以内にポートランドとか行く予定ないの？
それは思った。
セールスタックスないよね、あそこ。確か
ポートランドに行って MacBook はいいとして iMac 持ってくるの嫌なんだけど。
確かにね。帰りの飛行機のあれでチャージされそうだね、逆に、ね。
そうなんだよね。いや、うちのさ、会社、この間、ポートランドにオフィスできたんですよ。
あ、そう、へえ。
うん。で、結構ね、エンジニアの何人かが、ポートランド引っ越すわ、とか言って。
あ、ほんと。
まあ、独身の人たちだからさ、結構身軽で。
そうだね。
うん。
いや、ポートランドいい街だけどな。
まあ、好きだけどね、結構。
うん。見やすいしね。
なんかね、物価はそうでもないっぽいんだけど、まあ、家賃はだいたい半分ぐらいって言ってた。
うん、安いじゃん。
いや、でも半分でも、なんかアメリカの中ではそんな安くもないな、とか思っちゃったけどね。
いや、そうかな。なんか、あれぐらいの規模の街はみんなそれぐらいだと思うよ。デンバーとか、
うん、
シアトルとか、LA とかは半分。そう、だから、平均的な街の値段じゃないっていう意味では。
そうだね。
うん。うん、
まあ、セールスタックスないからね。まあ、そこはいいけど。
そうそうそう。うん。
まあ、そういうわけで今考え中ですけど、多分、そのうち買います。
ああ、はい、いいね。僕は、iMac Pro 待ちだけどね、一応。
今は、なんか2年ぐらい前の iMac だっけ ?1 個前の。
そう、最初の 5K iMac。
うん。
5K iMac が出てすぐ買って、だから P3 ディスプレイじゃないのかな？
うん。
うん。
今回は、だから、アップデートはしないで、iMac Pro 待ち？
そう、まあ iMac Pro の発表がなかったら、あ、まあでもなかっても買わないかな。さすがにまだ。ちょっとそこまでって感じじゃないかな。まあ iMac Pro か、まあ Mac Pro か、だけど、多分 iMac Pro かな。
年末に出るのこれって。iMac Pro。
一応12月って言ってるよね。
うん。
うん。まあ12月に出ても、まあ例によってなんか6週間待ちみたいな感じになって、年内に。来ないとかかもしんないけども。
全部マシマシにして？
まあ、さすがに全部ではないかな。CPU は18コアにしたいけど、メモリはまあ64でも大丈夫かな。うん、SSD は実は1テラあれば十分ということが最近分かったので、まあ、多分 SSD はそんなにアップデートしないで、多分 CPU フルにして、メモリをまあ64かなにしてぐらいかな。
うん
うん、なんか、どっか GDNet かどっかがそのエスティメイトしたのね。他の、今売ってる他の PC とか、インテルが実際に売ってる小売価格から計算して、iMac Pro が一番、フルスペックの iMac Pro がいくらするかっていうエスティメイトを出したんだけど、一応ベースモデルが8コアのモデルで、8コア 1TB SSD、16GB だったかな ?32GB だったかな忘れたけど。それが5000ドルでしょ？
そうね。
今回発表したのが。で、それを全部アップデートすると、GPU とか全部アップデートすると、まあ、1万7000ドルするんじゃないかっていう。170万円。
多分、ドル円換算で200万ぐらいじゃないかな。
そうだね。 オールインワンパソコンなのに。
すごいな。
うん。なんか CPU のアップデートだけで18コインするだけで3000ドルとかって言ってたかな。
うん。
で、メモリもさ、ECC とかだからすごい高くて。そう、なんか、そんなこんなで全部アップグレードするとそれぐらいになるんじゃないかって言ってて。で、まあ、さすがに全アップグレードはしないけど、
うん、
CPU と、まあ、メモリちょいちょいはアップデートしたいかなと思って。
でもそうするとまあ、8000ドル、9000ドルぐらいなんじゃない？
まあ、そう、1万ドルぐらいは確保しないとダメかなと思ってるけど。
すごいね。
うん。
もう、シャットアップ&テイクザマニーの。
本当だよ。わかんない。Mac Pro が、でも Mac Pro が、だからいつ発表されるかだよね。だから、来年出すって言ってるわけじゃない？てか今年は出ないって言ったんだっけ？来年って言ったんだっけ？ちょっと忘れたけど。
うん。その iMac Pro の時のプレスリリースが Apple のサイトに載ってて、iMac Pro は出すけども、それとは別に、デスクトップの、
そうそう。
やつも作りますよっていう。Mac Pro とは書いてなかったけどね、確か。
うん。まあでもまあ一応、まあ Mac Pro だろうっていうことだよね。
そうだね。う
ん。だからそれが、その、なんだろう、その18コアの CPU を2個乗せるみたいなことされると、そっちが欲しくなったりする気はするけども。で、ディスプレイが 8K とかさ、なんかそういう世界になると、そっちが欲しい気もするけども、多分まあ iMac Pro でいいかなと思う。
それはだから、何をすんのそれで。
いや、コンパイルですよ、だから。Swift の。うん。だから、まあ、今の iMac そんな遅くはないけども、やっぱりこう、Swift のコンパイルすごい遅いのよ。
うん。
で、後でちょっと話すけど、Xcode 9になって一応ビルドツール変わって、速くなったって言ってんだけど、まあ、まだ、それでも遅いというか、
うん。
どんなに速くなっても、Objective-C より速くならないというか、まあ、言語の性質上ね。っていう考えると、やっぱコアがたくさんある方が、その生産性が上がるんで、圧倒的に。なんで、まあ、やっぱりこう、たくさんのコアが欲しいなっていう。
うん、まあ、早くて困ることはないからね。
そうそうそう。
うん、
で、SSD は僕、何、今に、前、この、ちょっと前まで使ってた2016年の MacBook は 2TB 載せてたんだけど、実はその iCloud フォトシェアとか、フォトライブラリーか、とかを使えば、そのローカルにはそんなにたくさんストレージいらないっていうことに最近気づいたので、まあ、SSD は 1TB でも十分かなと思ってるんだけど、
うん、
やっぱ CPU は、その、乗せれるだけ乗せたいっていう感じ。
うん、
で、まあね、たくさんコアでコンパイラー走らせるとメモリもそれなりに食うから、まあさすがに、ある程度のメモリアップグレードはいるんじゃないかなと思ってるけどね。128GB とかいらないと思うけど、さすがに。
うん。
うん、だから、一応 iMac Pro で CPU アップグレード、メモリちょっとアップグレードぐらい、1万ドルぐらいでなんとか収まらないかなと思ってんだけど。
うん、なんかそんなすごいスペックの iMac とか iMac Pro とかを買っても、ストレージは写真っていうのはちょっとね、
そうだね、
すごい無駄遣いな感がする、
うんうん。まあね、ビデオの編集とかしてる人はもちろんね、もっとストレージがいるんだろうけど。
YouTuber の人だしね。
そうそうそうそう、うん。僕はまあそんなにしないからな。うん
うんうん、一瞬 YouTuber になるとか言ってなかったっけ？
それはただの冗談だよ。やらないっつうの。
カメラも同時期に買ってたからさ。
買ったからね。YouTuber といえば、YouTuber といえばそれこそ姉さんだよ。あの人は今 YouTuber だから。
あ、そうなの？
うん。てかな、そのフリントのチュートリアルを。
あ、仕事でしょ？じゃあそれは。
そうそうそう。一応まあ仕事なんだけど、まあ YouTuber やってるよ。うん、
ねえ。そっか。まあメモリは、どうかね。メモリもまあいるかな。
うん。まあだって18個あるわけでしょ？ってことは36個最大で並列でコンパイラーが動くわけじゃない？
うん。
そしたらまあね、その一個一個のコンパイラーがそれなりにメモリ食うだろうからさ。さすがに64、まあ64はいるんじゃないかな。わかんないけど。
ね。
うん。
全然関係ないんですけど、なんか最近気づいた衝撃の事実があって仕事で。
うん。うん、
あの、プロダクションサーバーの、アプリのメモリ使用量を結構チューニングしてたんですよ。
うん。
結構メモリが圧迫してきて、アプリのメモリ使用量を減らさないととか言っていろいろデータ構造を変えたりとか、やってたのね。して、で、いざステージングサーバーでこうテストしようと思ったら、ステージングサーバーめっちゃメモリ空いてて、
うん。
で、プロダクションサーバーとステージングサーバーのメモリを積んでる量を比較したら、なんか、ステージングはプロダクションの10倍ぐらいメモリが乗ってるっていう。
なんでよ。
なんでだよ。このステージングめっちゃいいマシン使ってんじゃん、みたいな。
それはすごいね。
なんかね、ステージングは昔、あの、CDN のキャッシュサーバーだったやつを、退役させたやつを使ってるらしくて。
へぇ。
うちのキャッシュサーバーってものすごいスペックのマシンだから、
うん。
あの、メモリとか SSD とかめっちゃ載ってんのよ。
うん。
で、プロダクションのアプリケーションサーバーは、そのキャッシュサーバーほどいいスペックのものを使ってないから。
ああ、うん、なるほど。
そういう違いがあ
って。それを、だスワップすりゃいいんじゃない
の？そうそうそう。だこれなんだ、これステージングにこんなすごいマシンいらないでしょつって今言って。っていう話ね。
うん、
昨日見つけたのかな、まあ、みんななんか知ってるらしいんだけど、うすうす。
うすうす。
っていうことがありましたね。まあ、どうでもいいことなんだけど。あの、X コードのやつ見ましたよ。あの、初日の午後にあった、プラットフォームステートオブズユニオンね、
うん。
うん。昨日見ました。
あ、ほんと。
なんかその、X コードでソースコードエディターとかが一からグラウンドアップで書き直したって話ですよね。
うん、そうだね。そういう人で書いたって言ってたね。
スイフトで書かれてるの？エディターも。
エディター自体がスイフトで書いた、
エ
ディターの部分って意味だけどね、きっとね。だから X コードのいろいろあるコンポーネントのうちのエディターのコンポーネントをスイフトで書いたって。
うん。
うん。
あの、デモしてて、僕は前の X コードのパフォーマンスがわかんないんで、どんだけすごくなったかとかよくわかんないんですけど。
いや、まあ、速度はかなり速くなって、ね、ソースエディター、まあ、ちょっともっさり感がある感じのエディターだったのね。
うん、
なんだろうな、だから。うん、なんかいい例えがない。なんか昔の、今ちょっとわかんないけど、ほら、GitHub が作ってるアトムだっけ？エディターあるじゃない？まあ、あそこまでもっさりはしてないかな。さすがに。だけど、ちょっとこう、時々遅いとかさ、スクロールが、まあ、60フレームパーセカンドじゃないとかって感じだったのが、まあ、すごく速くなったっていうのは、まあ、体感で感じる。かな。
うん。
うん。で、まあ、なんかいろんなものが速くなったって言ってたよね。なんかインデックサーも速くなったし、その、ジャンプトゥエニーソースコードとかなんかその辺も全部速くなったって言ってたけども。
うん。
うん、まあ、エディターのアップデートが一番大きいかな。うん。で、ソースキットっていうのがあって、そういう人に。
うん。
それ何してるかっていうと、そのシンボルを探したりとか、そのインデックスを作ったりとかしてるんだけども、そのソースキットがスイフトなんかね、ちょっとよくわかんないんだけど、Swift本体から別プロジェクト、完全な別モジュールになったのかな？
うん。
で、それで、別モジュールになったことでできるようになったことがいくつかあるらしくて、まあその一つがそのリファクタリングツール、Swift リファクタリングツールって言って、その、例えばこのクラス名変えたいとかいうときに、クラス選択してリファクターってやるって名前入れると、全部こう、そのクラス参照してるところ全部探して、まあ、リネームしてくれるとか。まあ、なんかそういう、オブジェクティブ C には昔あったんだけども、
うん、
そういう人にはなかったツールが、まあ、出てきたりとか。だからまあ、生産性向上という意味ではかなり、こう、大きなアップデート、かな。
うん。
うん。で、あと、Swift ビルドツールっていうのもできて、なんかね、詳細はまだちょっと読んでないんだけども、まあ、いわくビルドが早くなる。とは言ってるね。ただ僕、ちょっとテストしてみた限りは、あんまり速くなってる気がしないというか、まあ多分ベータ1だからと思うんだけど、何が速くなってるのか全くわかんなかったんだけど、
ああ
まあちょっとこの先にちょっと期待したいかなっていう。
うん、でも見たけども、if 文のところをこう選択して、ここをまるっと、そのメソッドに抽出するとか、
うんうん、
で抽出した後にそのメソッド名を書き換えると、ちゃんと呼び出し元も同時に変わるしとか、
そうそう。
そういう感じ、ね、
あれいいよね。
うん。
あれはやっぱり便利だなと思った。
うん、あれって、if 文、その、選択してる範囲内に、外から宣言されてる変数があったら、あ、それ全部渡すのか。
多分渡すんだと思うよ。
パラメータに渡すんだよね。
うん。だから、ローカル変数とかも渡すんじゃないかな。
うん。
うん。で、その辺はだから、その、ソースキットがあるから、その、何がローカルで、何が、その、アイバーでとかっていうのは全部見て、ちゃんと吉野にやってくれるんだと思うけどね。
そうだよね。
うん。やっぱそういうのはさすがにそのコンパイラーと ID だからこそできるって感じあるよね、
うんうん。
普通のエディターだとさ、なかなかできないじゃない？そういうことって。
うん。
うん。まあ、あとまあ、そのスタティックランゲージだからっていうのもあるかもしれないけど。まあね。
その辺ってのは前はできなかったっていうのはもう完全にできなかったけど。
完全にできなかったね。それはね、関数を外に出すとかいうのはね、多分オブジェクティブ C にもなかった気がするな。
うん。
うん。あれはいいなと思った。
なんか前にそのアトムとかマイクロソフトのやつなんだっけ？ビジュアルスタジオコードかな？
うんうん、
で、タイプスクリプトの 保管を作ってる人の話があったけど、
うん、
前のちゃんとインクリメンタルにで、あの、言語のパーズができるようにしないと、エディターから呼び出すにはもう使い物にならないみたいなことを書いてて。
ああ。
うん。まあ多分、なんかわかんない。ソースキットが多分別にプロジェクトになってっていうのは、その辺の最適化も含めての話なのかな。
そうだろうね、きっとね。うん。うん、その、ソースキットが別プロジェクトになったのが2ヶ月ぐらい前で、その、そうなった時にこう結構もう噂はあって、なんかそういうツールが出てくるんじゃないかっていう話はみんなでしてたんだけど、
うん。
うん。まあそれがまあ出てきたというか。
まあ、ビルドが遅いってなんか前に出てきてもらった時も話してた気がするけど。
うん、
まあ、良くなる期待をしつつ、まだ早くなってないっていう。
うん。いや、なんかさ、だから、まあ、なんで遅いかっていうのはいろんな理由があるんだけれども、まあ、一つはその型を、まあ、あの、まあ、推測じゃないか、まあ、推測なのか一応、型推測しないといけないよね。だから、例えば、バー、なんか、フーイコールなんとかって書いた時に、その型を書かなくてもいいわけよ、スイフトは。
うん、
だけど、スタティックタイプランゲージだから、型はいるのね。だその型をコンパイラが、これかな、あれかなって推測して、実際にこう、コードに落としていくわけね。で、その処理が、そのコードが、その、複雑になればなるほど遅くなるのね。で、特にそのオペレーターオーバーロードって言ったら、例えばプラスとかマイナスとかを自分で定義できるから、その、このプラスがどのプラスオペレーターなのかみたいなのを探すのは結構大変なわけよ。で、そういうのがまず一つ遅くて、で、それはもう、その、言語の性質上、しょうがないというか、それ早くしようと思ったら自分で型を書くしかないよね、人がね。まあでもそれもまあバカバカしいじゃない。だからまあ、そうまあ、それが一つなのと、もう一つはそのヘッダーとボディが分かれてないのね、C みたいに。
うん。
だから Ruby と一緒でさ、全部こう、関数を書いて、そのすぐ下に関数の中身も書いてってやるわけね。
うん。
で、C のコンパイラの、まあ、コンパイル速度の最適化の方法の一つとしてあるのは、そのヘッダーをいじらないっていうのがあるわけ。
うん。
ヘッダーをいじらないとインターフェースが変わってないから、ってことはその中身、.cpp とか .m を変えたときに、その中身だけコンパイルし直せば、あとはちゃんと動くわけ。
うん。
なぜならインターフェース変わってないから。だけど、Swift はだからその判断がね、なんかね、一応僕もバグレポートしたんだけど、その判断がかなりそのコンサバティブになってて、
ああ、
最終的には本当は変わってないんだけれども、変わったことにしてコンパイルし直したりするわけよ。
うん、
とか、あるいはそのこのファイルと、この A っていうファイルと B っていうファイルは依存してないんだけれども、本当は。だけど、その依存してないっていう判定をかなりコンサバティブにやってて、だから、本当は依存してないのに片方を変えるともう片方もコンパイルし直すとかっていうのが結構あるわけね。うん、で、それはまあ、その、アップルの人曰く、その、コンサバティブじゃない方法、だからアグレッシブにやりすぎちゃうと、本当はコンパイルし直さないといけないのに、コンパイルし直さなくて、結果実行した時に変なところで落ちるっていうのも困るわけよ。
うん。
うん、だから、そこ一応、その、気をつけて少しずつやってるみたいなことを言ってたんだけども、まあ、その二つがビルドツールで変わるのかどうかちょっとわかんないんだけれども、その、特に後者、依存関係をちゃんとこう、もっとこう、細かくチェックできるようになれば、その、ポテンシャルとしてはまだまだ早くなるはずなのね。
うん、
っていうのはだから、その、例えば、その、C の場合は、.h を書き換えちゃうと、基本的にその .h に依存してるファイルは全部コンパイルし直さないといけないわけね。
うん、
例えば、そのなんかまあクラスがあって、そのヘッダーがいっぱいあって、そのヘッダーの、あとクラスの中の関数1個だけ変えたんだけども、その、まあ普通のトラディショナルなメイクファイルはさ、.h のタイムスタンプしか見てないから、
うん、
その関数1個しかインターフェース変えてないんだけど、そのクラス使ってる全部のソースコードをコンパイルし直すわけね。だけど Swift は、その、インデックスもあるわけだからさ、この関数だけ変わったっていうのは分かるはずなんだよ、
うん。
クラス全体は変わってないけど、この関数だけ変わりましたっていうのが分かれば、その関数を呼び出してる他のクラスだけコンパイルし直せばいいはずなのね。
うん、
原理的にはね。で、まあ実際はそんな簡単じゃないんだけれども、もっといろいろ複雑なことがあるんだけど、まあその、簡単に大雑把に言っちゃうとそういうことができるはずだから、インデックスがあるので、それが最終的にこう実装されればもっと早くなるっていうか、まあ、もしかするとだから C++ とかよりも早くなるんじゃないかという気はしてるんだけれども、まあ、多分それはまあまだ 来ないというか、来年かなって感じかな。
まあ、まだ最適化の余地があるってことでしょ。
最適化の余地はまだあると思うね。うん。うん、だし、あるとは言ってたんだけど、うん、その、アップルの人に聞くと。だけど、まあ、他にもいっぱいやることがあるし、その、まあ、少しずつ良くはなってるんだけど、昔に比べると。うん、だけど、まあ、まだ道半ばって感じかな。
まあ、さっきも言ってたけど、アグレッシブにやって、こう、判定して落ちるよりは、そっちの方がいいっていう。
そうなんだ、ね。判断でしょ。なんだけど、実際には、ちょいちょいそれが起きるのよ。今でも。今でも、やり直さないといけないのに、コンパイルし直さなくて、落ちたりとかさ、リンカーでエラーになることは、今でもあるわけね、実は。
アグレッシブな時もあるってこと？
いや、あのね、多分それはバグだと思う。まだ、まあ難しいんだろうけど、それはもちろん。うん。その、インターフェースが変わったまあでもデバッグビルドはな、せめてそうしてほしいな。リリースビルドはしょうがないけれども。
うん。うん。まあだって Swift はオープンソースなんだからさ、もうそこ直しちゃいなよって話じゃないの。
まあそれがさ、簡単に直せるんだったらもう直してるよ。直せないっつ
うん。
もうさ、Swift バグレポート時々書くのね。
うん。
したら、ああ、これはこうこうこういう理由でこういう感じで直して、で、このパッチで直ったよとかっつって、こう、オープンソースだから見えるわけよ。で、自分でレポートしたバグがちゃんと直って、そのパッチも見れるわけね。で、そのパッチ見に行くんだけど、もう何してるかさっぱりわかんないからね。さっぱりわかんない。
そういうのって何？ Swift のコンパイラーのバグってこと？ X コードじゃなくて。
そうそう、Swift のコンパイラーのバグ。
うん。
うん、だから、IL、なんだったっけな、インターミディエイトなんとかランゲージか、その、どのコードとかってあってさ。
LLVM のやつね。
そうそうそう。で、ここの最適化で、あの、失敗してたから直しといたよとかつって、そのコード見てもさ、全く理解できないからさ。これは無理だなと思って。
ああ。
うん。
すごいね、それは。
うん。まあ、コンパイル作る人はすごいね、ほんとね。
うん。
うん。
まあ、でも、Swift 自体がオープンソースになってるから、WWDC の中で、Swift こんなに良くなりますみたいな、こう、発表とか驚きとかあんまもうないよね。
Swift 自体はないね、確かにね。うん、ただまあこうやってそのなんだリファクタリングツールが出てくるとかさ、一応そういれなりのこうあのまあサプライズまでは言わないけれども、
うん、
そのね新しい機能は一応出てきたのとか、あとねそのファウンデーションレベルの API で Swift あのさ、だからここはファウンデーションとか UI キットとかってさ、もともと Objective-C で書いてあるからさ、未だにちょっとこう Objective-C っぽいことしないといけない場面がいくつかあるわけよ。
うん、
そういうのが、その、まあ、毎年あるんだけども、去年は Undo Manager だったかながブロックベースになりましたとか、今年はその、KVO、Key Value Observation って言って、その、あの、この値が変わったら通知してっていう機能があるんだけども、うん、そのバインディングとかに使う。その API がブロックベースになってすごく使いやすくなったとか、Swift で。うん。だから一応ね、それなりにこう、あの、魅力的なアップデートはちょこちょこあるんだけれども、
うんうん、
言語そのものはもう、あの、WWDC の前に全部出てた、その、Swift Evolution で出てる、その、あの、リクエストがそのまんまだからさ、何も新しいのはそこでは発表なかったかな。
Apple のエコシステムとか、ファウンデーションレベルの変更がどんだけ Swift で使いやすくなるかっていう、そういう感じ。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
はい。なるほど。じゃあ引き続き Mac とかの話をしたいんですけど、
はい、
ここでスポンサーを紹介します。はい、ですね、ビルダーズコンというカンファレンスの紹介ですね。知らなかったを聞くカンファレンスというテーマで、URL が buildersconf.io/tokyo/2017 buildersconf.io というカンファレンスです。今回で開催2回目の新しいカンファレンスなんですけども、まあ歴史は浅いんですが、2015年に一旦幕を下ろした YAPC Asia東京、僕もあの最初の頃関わっていましたけども、そのスタッフが運営する新しいカンファレンスですね。で、エンジニアを対象にもちろんしてるんですが、まあ自分たちが普段関わってる分野だけでなくて、幅広い分野のエンジニアと知識を共有したりとか、まあ交流をすることによって、まあ、現代のビルダーである彼らがさらに面白い何かを作れるようにという願いを込めて立ち上げたイベントだそうです。で、まあ、今回いろんなゲストが来るんですけども、見どころとして紹介してもらったのが、まあ、スラックのエンジニアが来て、スラックのフロントエンドとかバックエンドのを作った話とか、あとまあセキュリティ方面で話題になっている DDoS についての話とか、あとは、シェンゼンで キーボードを作っている、ジェシー・ヴィンセントというね、彼がいるんですけども、2015年ぐらい、初期のリビルド FM で出てもらったジェシーが、このシェンゼンでの工場生産についての話をするっていう、まあ、これもまた面白そうかなと思います。うん、一般公募の方でも Go とか JavaScript、React PHP みたいなプログラミング言語系のトークもありますし、3D プリンターとか機械学習みたいな、まあ、ハードウェアとかね、そっち方面の話もありますので、まあ、いろんな分野のトークで知らなかったことを聞けるという感じのカンファレンスになっております。タイムテーブルはもう公開されてまして、チケットも発売されています。チケット持ってると懇親会の参加も無料なんですけども、まあ、人数制限があるんで、チケットとは別に懇親会用の登録もしてくださいということでした。8月3日が前夜祭で、8月4日5日に本編が行われます。トークの応募はもう締め切ってますけども、ライトニングトークはまだ募集してるそうなんで、こちらも見てみてください。参加をお待ちしております。ということで、URL もう一度言いますと、buildersconf.io/tokyo/2017です。スポンサーどうもありがとうございました。
うん、ジェシーのキーボード、あれいつできんの？
あれは、いつできるんですかね。
うん、僕、あれバックしたんだったかな、ちょっと メールは来るのよ。
あ、じゃあしたんじゃないの。
だけど、うん、なんかこう、ちょいちょいメールは来て、今こういう感じとかつって言ってるんだけど、これいつできんだろうなと思う。3年くらいやってるね、もうね。
やってる。だ僕が、だって、紹介した時が、まだ、あの時はまだキックスタート始まってなかったと思うんだけど、うん、あれから1年後ぐらいに始めて。
そうだよね。
そう。で、一回出荷しそうなとこまで行ったんだよ。けど、なんか結構中国のそのシェンゼンのブレンダーとちょっと揉めて、で、まあ、納得できないものを作るぐらいだったらちゃんとしたものを作りたいっつって、
それ見たな。
それでもう一回やり直してるんですよね。いやこれはまあ面白いと思うけど、この話は、ね。
よくやるな、
ね、彼はでもソフトウェアエンジニアからこのハードウェア、なんだ、ベンダーに、華麗なる転身を遂げてるからね。
うん、そうだね、うん。華麗なのかどうなのかちょっとわかんないけど。
このでも、キックスターターやりながら、子供も生まれたんですよ、最近。
うん、
で、このキーボード IO のキーボードと子供がどっちが先にシップするかっていうのを言ってて、自分でも冗談で言ってて、子供の方が先にシップされたっていう。
まあ、子供一応予定通りに大体来るからね。
このハードウェアの方はすごい時間かかって
。2年遅れるとかないからさ。
そうそうそう。はい。そんな感じのカンファレンスです。
これ面白そうだね、確かにね。うん、
URL は書ノートの方からも貼っときます。あとですね、ポッドキャストプレイヤーで聞いてる人は、チャプター機能を最近つけてるんですよ。
うん。
で、オーバーキャストとか、ポケットキャストとかで聞いてる人は、チャプターがつくんで、広告、スポンサーのところにはちゃんと URL も入れてるんでね。
うん。
そこをクリックしてもらえば、いけるかもしれない、うん。
チャプター便利だよね、何気にね。
チャプター入れるときもちょっと話したんですけど、まあ、なんか飛ばせるようになると、なんか嫌だなっていう気持ちが心の底に一瞬あったんだけど、
うん、
リスナーとしては完全にあった方が便利なんだよ。
そうだね。便利だね。
だからあれって、だからテレビのさ、その番組、あれだな、スポンサースキップが対策なのかな。なんかスキップしてほしくないみたいなのあるじゃん、テレビの。
うん。うん、
あれでさ。まあ、でも、無理して聞いてもらってもねっていうのもあるし、30秒スキップとかあるから別にスキップしたければできるしさ、どっちにしろ。
うん、そうそうそう。いや、でさ、チャプターつけてるポッドキャストよくよく聞いてみるとさ、スキップするんだけど、スキップした先が最後一回もう一回言うんだよね。
うん。
だから、一番最後にもう一遍スポンサーの名前と URL とか言って、次の話題に行くんだけど、スキップしたとこはちょうどそこなのよ。
うん。
一応なんていうの、もう一回、聞けるのね。誰がスポンサーかっていうのは一応聞けるみたいな。
うん。
だそのスポンサーリードはスキップできるけど。
そうそう。
その、プレイスメントとしてはまだ有効だから。
うん。
まあいいんじゃないかなと思うけどね。
だし、あと、昔のエピソード聞くときに、頭出しできるのは完全にやっぱ便利
だね。ああ、そうだね。うん、それはあるな。うん。
まあちょっとつけるのだるいっちゃだるいんですけどね。
ああ、そう。
うん。まあでもね、編集しながら、あ、ここで行ったなっていうのをメモしておいて、あとでツールでバルクでバーってつけてるんで。
それ何、どんなツール使ってんの？
なんかね、ポッドキャストチャプターっていう、まさにそのまんまの、アプリがあって、アップストアに。
へー。
それが、なんか20ドルくらいするんだけど、まあ、それでやってます。
うん。なんかマルコが今作ってるよね、なんか。
そう、なんかマル 個は自分で多分やってるんですよ。
うん。
で、MP3 の ID3 タグってめちゃくちゃめんどくさくて仕様が。
うん。
なんかバイナリーを自分で入れなきゃいけないんだけど、ただ多分彼はそれを手で自分でやってるんじゃないかな。
うん。なんかそのツールを作って Mac アプリにして、フリーにして出そうかなみたいなことは言ってたかな。
そう、なんかでもさ、うん、ツール作ったけど、有料にするとサポートがめんどくさいし、オープンソースにするとプルレクとか来てめんどくさいしっていう。うん、だったら何なんだよっていう。
まあ、どっちも気持ちはわかるけど。
わかるけどね。うん、まあ、公開してほしいですよ。
うん。いや、するって言ってたけどな。
いや、するする詐欺な気がするんだけど。
まあ、確かにね。するけど、どうやってするかなみたいなこと言ってた気がするな。うん。うん、
いや、Apple のポッドキャストプレイヤーは、MP3 のチャプターはサポートしてないのよ。
あ、そう。
うん。昔ね、AAC のチャプターはサポートしてたの。なんか、エンハンストメディアっていう機能で。
うん。
あるね、だけど、AAC のチャプターとか誰も使ってないから、サポートはなくなって、で、MP3 はしてないんだよね。で、iOS 11ででも、ポッドキャストアプリ結構大幅にアップデートされるらしく。
だよね。これ、なんかフィードの拡張もするんでしょ？
そうそう。そこでサポートしてくんないかなって僕はひそかに期待してんだけど。試してみ、見てよ。
いや、ポッドキャスト？
うん、iOS 11のさ。僕まだプレビュー入れてないからあれなんだけど。
あ、ほ
ん
と？うん。僕 iPad には入れたんだけど。
うん。
うん。iPad Pro。
なんかその、先にその話をしてしまうと、WWDC の中でなぜかポッドキャスターのセッションがあってね。
うん、あったね。
うん。そこでその、フィードの、iTunes タグっていうのがあるんですよ。
うん。
XML のネームスペースで、iTunes コロンなんとかっていう。まあ、今までだと、例えばサマリーとか、あとメアドとか入れるんだったかな。なんかそういうのがあったんだけど、そこに新しくいろいろ入れられるようになって。
うん。
なんか、昔っていうか2年ぐらい前にシリアルっていうポッドキャストがめちゃくちゃ流行って。
うんうん、うん。
アメリカで。ああいう感じでこう、シーズン1みたいなので、エピソード順に公開していくようなタイプの、RSS の場合に番号をちゃんと付けられるようになったりとか。
うん。
うん。まあ、その辺は僕のポッドキャストにほとんど必要ない機能なんですけど。
そうだね。うん。シーズン制になった、シーズンでまとめることができるようになったのと、あとはシーズンの場合は1から聞けるようになったんだよね。
そう。
今までのポッドキャストって基本的に RSS だから、新しい順にしかこうリストがされないわけじゃない。
うん。
だから、シーズン2のエピソード10から1に並んでるわけよ。で、その後シーズン1の10から1に並んでて、おかしな感じだったんだけど、その新しい、そのタグを使うと、シーズン2にして、そこらを1から10っていう順番でリストできるようになる。
うん。
とか、なんかそういう細かい変更がいっぱいあるよね。なんか他にもいっぱいあった気がするんだけども。
そう。あとは、エピソードになんか、フルとボーナスとトレーラーっていうタイプが付けるようになって。
ああ、そうそうそう。うん、トレーラー付けれるよね、
うん。うん。なんかでもその解説してる人の話だと、ボーナスっていうやつで、アフターショーみたいなやつをやるとちょうどいいよみたいなことを言ってたから。
うん。
僕のやつもそれで試してみたら、うまいこと表示されるのかなっていうのはちょっと、
ね、ああ、なるほど、ね。
見てみてますね。
うん。
なんかエピソード番号、例えばエピソード番号120とかつけて、で、もう一つの、エピソードが120なんだけど、ボーナスってつけると、多分、その二つがグルーピングされるみたいな感じだと思うんだよ。
確かに、それはいいね。
まあでも、リビルドの場合、アフターショーは、おまけじゃないことが多い。アフターショーが本編とか言ってる人もいるから
ね。いるね。
なんとも言えないんですけど。
うん、まあでも、なんかあれだよね、アップル、まあ、ポッドキャストがやっぱりこう、それなりに大きなメディアになってきたってことなんだろうね。
うん。
だって10年以上いじってないわけだからね。もう最初に作ってからね。うん。で、10年ぶりにこういじってっていうのが、なかなかすごいなと思って。
うん。
で、よくよく考えてみたら、アップルがやっぱこれまあ、アップルが作ったけど、最初はなんかオープンソースだったのかもしれないけど、アップルがこうやって決めて、ディレクトリも基本的にアップルが握ってるから、
うん、
こうやってアップルが変えると割と影響力が大きいというか。
そう、なんかちょっと皮肉なんだけど、RSS とか、ポッドキャストプレイヤーとか、結構インディーのソフトウェアも多いし、なんか結構民主的というか、オープンウェブっぽい感じのムーブメントではあるんだけど、
うん、
こうやって新しいスペックとかを提案してやるのがアップルだっていうのが、まあ、逆にちょっと面白かったですね。
そうだね。
うん。なんか世の中的には、 あの、ジェイソンフィードっていうのを、
やってる
提唱してる人がいて。
マントンね。
マントンと、あと、ブレント・シモンズか。あの、マイクロブログとか、ネットニュースワイヤーとか、そういうのを作ってる人たちが、やってて、あと、グルーバーね、ジョン・グルーバーが、な、協力してるんだよね。
うん、割と、プッシュしてるよね。
そう。
うん。まあ、個人的にはあんまりどうでもいいかなって気がするんだけど。
そう、僕もね、まあ、なんとも言えないんですけど、あの、わかりますよ。なんでこれやりたいかっていうのは。
うん。
あの、XML パーズするの、だるいんで、結構。
うん、だるいね。
あと、RSS とか、Atom とかの仕様って結構、まあ、RSS はまだいいとして、Atom 結構フレキシブルな仕様だから、なんか、ここには HTML 入れていいのか入れてくないのかとかいうのが結構曖昧なんですよね。
うん。
で、このスペックはもう JSON で、ここには HTML 入れていい、良くないとか、ここのそのレングスっていうのは時間のことなのか、秒なのかとかいうのは全部ちゃんとスペックに書いてあるんで、
うん、
まあ間違いようがないっていうところですよね。
まあ、まあいいと思うけどな、うん、どれぐらいこれみんながアダプトするのかはよくわかんないけど、まあ、割とみんなの評判はいいんで、割と、うん、ね、普通に、こう、まあ、デファクトになるのかもしれないけども。あと、まあ、なんだろう、JavaScript が書いてる人にとっては、こっちの方が圧倒的にやっぱ楽だからさ。
うん。
当たり前だけど。うん。だから、まあ、そういう意味でも、まあ、意味はあると思うんだけども。なんか、でも、一方で、なんか、大方の人にとっては、なんかこう、ジェムだったりさ、ポットだったり入れて終わりみたいな、こう、世界なわけじゃない？こういうのって。
うん、
だから、その、どれぐらい実際インパクトがあるのか、ちょっとよくわかんないけど、今となっては。
だから、置き換えるものではないと思うんですよね。
うん。
これ、あの、XKCD のスタンダードっていう漫画があって、
うん。
あの、これこれの仕様が13個も乱立していてよろしくないから、新しい仕様を作ろうって言って、で、14個目ができましたっていう、そういう、
あるよね、
そういう漫画があるんだけど、まあ、それに、とは、まあ、似てるっちゃ似てて、いや、
まあな、
あの、RSS1.0 と RSS2.0 と Atom があって、で、JSON フィードができました。4つになりましたっていう。
そうね。
まあ、それはそうなんですけど、
うん、
どうなんですかね。まあ、あの、多分、パーズすることを考えたら、多分 JSON フィードが一番パーズしやすい。
そうだな。だいや、だからこれがさ、例えば Atom、あるね、とあるサイトが RSS と JSON フィードだけにしますとかっていうのが出てくるのかって話だね。
うん。
うん。それぐらい変わればまあ意味はあると思うんだけど。
そうね。まあだ、置き換えるまでは多分いかないけども、うん、まあ両方出して、で、JSON の方を優先するみたいなクライアントが増えてくれば、まあ、
うん、
あの、間違いが減るし、まあ XML をパーズする必要がないし、みたいな。まあそんな感じですよ。
すっかり負の遺産っぽくなってるけどね。なんかね、世の中的には。
そうそう。
僕も基本的にあんま好きじゃないけど、XML。
うん。まあそんなですよ。でもあの Apple Podcast の WWDC のセッションは、なんか WWDC っぽくないというか。
あ、そう。
そうな、見た？
いや、まだ見てない。まだ見てない。
僕さっき見たんですけど、なんか、半分ぐらいはその新しいポッドキャストプレイヤーのご紹介と、あと、ポッドキャストをこう宣伝するにはどうしたらいいかみたいなよくわからないティップスがあって。
へえ。それも面白い。まあでも、あれだよ、WWDC のセッションは意外とバラエティに飛んでるというか、
うん、
最近はね、今回思ったのは、なんだろうな、デザインセッションが多分ね、3つあった、3つもあるのは初めてじゃないかな、もしかしたら。
うん。
なんかいつも1個か2個はあったんだけど、今回デザインショート、っていうのがあって、それが3つあって、それとは別に、なんて題名だったかちょっと忘れちゃったんだけど、デザイン、アプリケーションデザインに関するセッションが、
うん、
だから合計4つあったのかな、
うん、
で、4つもあったのは初めてな気がするなと思って、うん。なんか最近そういうの増えたよ、ちょっと。
うん、やっぱりその開発者というか、のなんてバラエティというか、ディバーシティというか、そういうところにも配慮してるのかもしれないですけどね。
うん、そうね。あとは、なんだろうな、僕とかはさ、相変わらず行ってるけど、まあ行かなきゃ行かないで別にもういいわけよ。
うん。
で、まあそうやって行かなくなってる人もいっぱいいるわけね。まあ長いこと、アップルの、ね、コミュニティでデベロッパーやってる人はもう、チケットはそもそも申し込んでないみたいな人が結構いて、で、逆にだから最近、プラットフォームに来ましたみたいな人、もうどんどん増えてるからさ。
うん、
そういう意味で、その、もうちょっと、まあ、初心者的っていうわけでもないんだろうけど、もうちょっとその、新しい人向けの、 セッションとかを増やしてるのかなという気はしたかな。
うん、うん。
うん。あと、なんだ、ほら、二日目に、ミシェル・オバマが来たしさ。
ああ、そうだよね。朝のやつだよね。
そう、朝のやつ。うん。
うん、あれは、どんな話をしたの？見てないんだけど。
あれはね、見てないというかね、あれないのよ。アベラブルじゃないのよ。
ああ。
うん。もしかしたら、そのうち出すのかなと思ってるけど、いや、普通に、すごく面白かったよ。インスパイアリングだったし、あの人そんなにポリティカルではないから、まあ、ちょっとポリティカルな話もあったけど、基本的にはすごく面白くて、まあ、若干裏話的な、そのこととか、今何やってんの実際とか、そういう話、割とフランクな話で、リサ・ジャクソンっていう、今アップルの、エンバイロメンタル、なんだっけ、環境対策 VP みたいなことをやってる人がいるじゃない？
うん。
アップルの人。あの人も、アップルに来る前、2012年まで最初のオバマ政権の EPA の、ヘッドだったのね。
あ、
だから、実際個人的にも二人知ってるわけよ。っていうか知ってるよ。まあまあ、コーワーカーみたいな、X コーワーカーみたいな感じだから、要するに。だから割とフランクに二人が話してて、なかなか面白い話だったけどね。うん。
でもそれはちょっと公開してほしいですね。
そうだね。
もったいない。
公開すると思うけどな。でもね、ミシェル・オバマのやつは朝一だったんだけど、いつもね、ランチタイムセッションっていうのがあって、ランチタイムに、いろんなゲストスピーカー的な人を呼んで話するやつがあるのね。で、それはね、結構公開されないのよ。
うん。
昔で言うとね、ルーカスフィルムのなんか誰かが来たとかね、あと僕ね、J.J. エブラムスが来た時は見に行ったんだけど、そういうのとかね、結局ずっと公開しないままだから、さすがにしないともったいないと思うんだけどな。うん、
まあでも、それでこう、チケットの、なんというか、価値を上げるというか。
まあね。うん、確かにね、それはあるかも。うん。うん、
まあでも、EPA の話とか、ご時世的にはポリティカルになりがちじゃない？
いや、だから EPA の話はしてないよ。
ああ。
うん。だから、もともと EPA にいたから、あの人。お互い知ってるから、
うん、
割とこう、フランクな話をしてただけで、政治的な話は、まあ若干もちろんするけど、あんまりしてなかったかな。
まあね、表立ってやるっていうのは結構難しいからね。
そうそうそう。まあ、まあ一応ね、世界中から人が来てるからね、それなりにトピックはこう、選択しないとっていうのはあると思うんだけど。
うん。
うん、あの日だけすごいセキュリティが厳しかったね、朝。
ああ。朝ね、そうだよね。
ものすごいカバンとかしてる。なんでこんな調べるんだろうと思って。あ、そうか、ミシェル・オバマが来てるからかと思って。
うんうん。
うん、
はい。MacOS 廃止エラーですけど。
うん。
APFS。
APFS。APS、うん、来たね。いいね、APFS。
これはどういう扱いってなるわけ？アップグレードするときに APFS になるの？
なるね、
うん。うん。
僕アップグレードしたんだけど、あれ一応選択できたっけな？選択できた気がする。APS にするかしないかっていうの。
おお。
確かに。ちょっともう、一週間ぐらい前にアップデートしたから覚えてない。確かチェックボックスがあったと思うな。でももうもちろん僕はしたんだけども。
うん。
うん。そうすると、まあ、マイグレーションの途中、で、インストールの途中にマイグレーションをして、で、まあ、起動してくると APFS になってるっていう状態かな。
うん。
うん。
まあ、なんというか、すごいよね。インプレイスでやるっていうのがね。
そうそうそう。うん、でもこれもう 10.3 の時にやってるからさ。
iOS でしょ？
iOS のね、うん。10.3 でやってるので、まあ一応もうこなれてるというか、いう感じなんだけど、まあ Mac ってやっぱ違うので、っていうのは何だろう。iOS って言ってもさ、一応ね、もちろんマルチプロセスでいろんなプロセスが走ってるけれども、一応ユーザーが使ってるアプリ1個じゃない？
うん。
目の前にある1個じゃない？で、ターミナルとかもまあないからさ、そんな無茶はできないわけよ。
うん。
だけど、Mac ってさ、まあ、そのアプリケーションを開いて、同じファイルを別のアプリケーションからやって、その間ターミナルからなんかやるみたいな、こう、むちゃくちゃなことができちゃうわけよ。だから、実際に使った時に、こう、どれぐらいそういう、なんかこう、無茶なことに対応できるのかっていうのは、ま、楽しみだけどね。
うん。だって、iOS は、ファイルシステムはユーザーが直接は見えないでしょ？
そうそうそう。
うん。だけど、Mac はね、ターミナル開いて、
うん。
ね、Emax でファイル開いてとかできるわけだから。
そうそうそう、
うん。
で、なんかこう、これ多分去年話したと思うんだけど、APFS のエンジニアの一人が、ドミニク・ジャンパウロって言って、BOS の ファイアレスシステムを作ってた人、BFS を作ってた人なんだけども、で、まあ彼が BFS を作った時に、だからもう15年以上前なんだけど、言ってたのは、その、どんなテストをするか、ファイルシステムでどんなテストをするかっていうと、一個のプロセスが、こう、ファイルをガーッと書き始めて、バイナリーをずっと書き始めて、もう一個のプロセスが数秒後に、そのファイルを頭から消していくみたいな、ことをして、
うん、
ファイルシステムの整合性がちゃんと取れるかどうかみたいな、なんかすごい、こう無茶苦茶なテストがいっぱいあるらしいのね。ファイルシステムのテストをするのに。なんかそれ、だから、BFS って結構ね、割と初期にジャーナリングとかをサポートしたファイルシステムだったんだけど、なんかそういうその、ファイルシステムの整合性チェックとかっていうのが、こう、デスクトップだとこう、そういういろんなことができちゃうので、iOS と違って。
うん、
だから、あの、iOS ね、10.3 で、もちろん APSS になって、まあ、大きな問題もなく、今動いてるんだけども、まあ、Mac で本当に同じようにできるかどうかっていうのは、まあ、違うチャレンジ。
だよね。
だなっていうのはセッションでも言ってた気がするな。
うん。うん、あの、WWDC の時にやってたグルーバーのザトークショーのね、ライブエピソードがあって、そこでクレイグが言ってたけど、10.2 かなんかで、あの、全部トライアルを一回やったって言ってましたよね。その、つまり 10.2 にアップデートするときに APFS へのマイグレートをバックグラウンドで実はやっていて、
うん、
で、それがうまくいったかいってないか、かっていうそのレポートをサーバーに送った後に全部もう一回 HFS プラスに戻すみたいな、
うんう
ん、なんかそれをやったからまあ自信を持って 10.3 でデフォルトにすることができたみたいな、
すごい
こと言ってましたよね、
うん、いやまあさすがにファイルシステム変えるとなったらそれぐらいはしないとダメだろうなっていうことなんだろうね。
結局あの iOS の方の APFS でもなんか問題があるアプリまあ結構というか少しはあったみたいだよね。
あれかな？ファイルネームノーマリゼーションかな？
そうそうそう。多分なんか Kindle とかで、多分 Kindle ってその書籍のタイトルをローカルのファイル名にそのまま多分使ってるんじゃないかなと推測してるんだけど。
むちゃなことすんな。
で、多分だからそれエンコーディングの方法が HFS プラスと APFS で違うからファイルが開けないみたいな。
そうだね。
ことなんじゃないかなと多分予想してるんだけど。
うん。なんかね、その HFS はノーマライズするんだよね。で、それをやらなくしたから、だから互換性の問題があるのと、あともうなんかその辺の話はもうめんどくさすぎてあんまりちゃんと聞かなかったんだけど、一応そのセッションにはいたんだけど、もうなんかあんまり興味もないなと思って聞けなかったんだけど、その、ファイル名をつけるときに、どういう状態でファイル名を保存するかっていうのは、
うん、
HFS はノーマライズをしちゃうわけね。だからスペース、ユニコードスペースって何種類かあるんだけど、それを全部スペース1個にしちゃうとかって言って、こう書くときにもうファイル名を変えちゃうっていうのを HFS はやってて、
うん、
で、APS はそれをやめたのよ。だから、ユニコードのバイトがそのままこう、ファイル名になるのかな。
うん。
うん。なんで、それを、だから、ノーマライズするという予想、ノーマライズを前提にしてアプリが書かれちゃってると、ちゃんと動かなくなるのかな。
そうだね。
うん。
あの、NFD っていうユニコードの正規化を確かする。
そうだよね。うん。
から、例えば、あの、カタカナで、その、濁点とかが入ってる場合、その、濁点と濁点じゃない元の文字の2文字の合成文字になるんですよね。
ああ、なるほど、
ね。ローカルのファイル名が。
うんうんうん、うんうん。
で、そういうのが多分、APFS は UTF-8 のその1文字に多分なる。
だと思う。そうかな、うん。うん。で、それを変えるのに、その別の、だインデックス、スポットライトとかのインデックスはノーマライズしたものをインデックスするのかな。
うん。
だから検索は引っかかるようになるのよ。
うん。
例えば、カタカナの濁点が分かれてようが分かれてまいが、全角だろうが半角だろうが、そういうのを検索するとちゃんと引っかかってくるのかな。
うん。
それはインデックサーがノーマライズするので、検索にはちゃんと引っかかってくるんだけれども、アプリケーションが直接読もうとした時のファイルは、整合性が取れてないと失敗するんだよね。で、それを直すのに、ランタイムでノーマライズする機能をなんか入れたとか入れないとか言ってた気がするんだよね。
うん、それはなんか、今週のアクシデンタルテックポッドキャストで、その話をしていた気がする。
うん。うん、それで、その問題を解決しようとしてると思うんだけど、僕的にはだからそれアプリを直せって気がするんだけどな。なんか。
どうだろうね。
もう、そう、しないってことにしたらそういう風にしちゃった方がいい気がするんだけど、どうなんだろうな。ちょっとよくわかんないけど。
結局、してもしなくてもいいんだけどさ、その、 じゃあ、例えば、濁点文字が別になってる合成文字のパターンと、そうじゃないパターンの、で、同じ名前のファイル名を作ったらどうなるんだっていうこととかあるじゃん。
あるね。いや、それは、APFS だと、書くときにはノーマライズじゃないから別ファイルになるはずなんだよね。
うん、
うん。うん。だけど探すと、どうもわかんないな。
探すと両方にマッチしたってどっちが開かれるんだっていう話になる。
うん、そうね。リストしてれば2個出てくるだけだけど。
そうそうそう。
うん。その辺よくわかんないな。うん。まあなんかその辺の話はなんか、僕はとことん興味がなかったんで、あんま聞いてなかった。なんか僕的にはスナップショットとか、そっちの方が興味があった。なんかダイナミック、あの、パーティションとかの方が興味があったから、そっちはすごくこう楽しく聞いてたんだけど、まあなんかファイル名とかも、もう全部アスキーにしようよって感じだ。アスキーにするか、ユニコだったら全部もう、バイナリーでいいじゃんっていうか、バイト列でいいじゃんって気がするんだけどな。
まあね。
うん。まあでもなかなか APFS は楽しみだね。
うん。
うん。
どうなんだろう。そのユニックス系のツールを MacOS で使ってる人にどれだけ影響が出るのか出ないのかっていうね。
あー、てかね、もう出てんだよね、実は。なんかね、Git、僕 GitHub っていうオープンソースの、アプリを使ってるんだけど、Git のフロントエンド。
うん。
あの、グラフィック、GUI フロントエンドね。なんかね、POSIX の API をどれか使ってるのがデプリケートになっちゃって、APFS で。
うん、
で、あ、なんかスナップショットだな。なんか、POSIX のスナップショットを取る API があるんだけども、その API が、その新しい APFS のスナップショットと整合性がないというか多分古いんだろうね。で、それでその API をなくしちゃったのかな？なくしちゃったのか、だから API のシグネチャーあるんだけど、常にエラーが返ってくるかなんかになってて、だからその機能が使えなくなって、たのね。で、聞かえなくなった結果、こう、スナップショットを取ろうとするたびにアラートが出るんだけれども、まあだからそういう系、まあ、他にどれぐらい影響があるのかちょっとわかんないけど、まあ Git 本体は今のところ何の影響もないけど、Unix 系のツールはいくつか問題があるかもね。
Git アップ、そのフロントエンドの方でスナップショットの機能がついてる。
多分ね。うん。Git アップ。
なんか Rsync とかもね、あれなんですよね、グニュー、なんだろうな、Apple が作っている Rsync と、
うん、
手で入れた Rsync とかちょっと違っていて、
うんうん
うん、なんかよくエラーが出たりするんだよね、
うん、
MacOS で動かすと、
うん、あれだな、Exchange Data っていう POSIX の、API がどうもデプリケートになってるみたいだな、
うん
うん、なんか、イシューズが一応上がってるんだけども。で、一応去年からあるのよ。っていうのは、その、外付け APFS のドライブデカでやると選んだるので、
あ、
1年前からイシューズがあって、まあ、未だに治ってないというか、だから、
うんうん、
他の方法があるのかないのか、よくわかんないんだけど、多分ね、アトミックにスワップするんだと思うけどな、ファイルを。違うのかな、ちょっと今、イシュー読んでるけど。まあ、何せね、そういう、なんかね、3つ4つ API がね、デプリケートになるのよ。APFS での、その、設計に合わないので、っていうのと、まあ、すごく古い POSIX の API で、まあ、ほぼ誰も使ってないからみたいな感じで、ね、確か3つ4つ API がなくなるっていうか、デプリケートになるんだけども、それがどれぐらい影響があるのかは、ちょっとまあ、うん、興味があるというか。だからその辺もやっぱ Mac は違うじゃない、
うん、
iOS はさ、そういうの、もう、もともと、ほとんどエクスポーズしてないし。
そうね。
ガンガンデプリケートにしちゃうけど、Mac はね、その古い、その、ね、コマンドライン系ツールがあるからさ。
うん。
うん。まあ、その辺もな、まあ、ちょっと、これからどうなるのか楽しみだけど。
そうだね。
うん。
はい。その他ですけど、新しい iPad はどうですか？
新しい iPad まだ見てないのよ。
あ、そう。
うん、忙しくて。
買うんじゃないの？
買いたいんだけど、ちょっとアップルストアに、まあなんかね、WWDC、とにかくだから朝から晩までじゃない。前はさ、サンフランシスコだから、モスクワに行ったついでにアップルストアとか行けたんだけど、それもできないしさ。いや、だから全然こう、見れてないんだけども、その、何 ?120 フレーム、
うん、
パーセカンドのスクリーンが、その、まあ人によって結構言うこと違うんだけども、もう、一遍使うと戻れないみたいなことを言ってる人が結構いて、いや、それはちょっと早く試したいなと思ってるんだけど、
まあ、UI がもうヌルヌル動くのもそうだし、
うん、
あと入力とかペンとかそうだよね、もちろんね。
う
ん、
そう、ペンがね、すごく良くなってるって話もしてて。
うん、
で、 スクロールをしながらテキストを読めるっていうみんな言ってて。だけど別にスクロールしながら読みたいかとか思うんだけれども、確かに読めないのよ、スクロールするとね。
まあね。
あの残像で。だけど別に読めたからってなとは思うんだけど、まあでも多分見たら買っちゃうんだろうなっていう。
ああ、
うん。その場で買っちゃうんだろうなと思ってて。
今 iPad 何使ってるんだっけ？
今ね、あの 12.9 インチの iPad Pro。
うん、でかい方のね、
うん。でかい方。で、次買うときはもう、だ小さいのでいいかな。ちょっと画面広くなったし、10.5 インチ。
うん。
のやつでいいかなと思ってるんだけど、うん。まあ、ちょっと、今週末時間があったら店頭に行って見てみたいけど。
うん。
うん。行ったらその場で買っちゃいそうだからな。
もう売ってるんだもんね、あれはね。
もうそう。なんかね、先週はなかったのかな、実際店頭には。
うん。
うん。今週から売り出してるっていう話だから、まあちょっと今週か来週見に行こうかなと思ってるんだけど、
うん、
うん、
ちゃんと神社参りしないと。
そうそう、うん、ちょっと遠くなったからさ、アップルストアが。
まあちょっとワンブロックだけどね。
いや、あのワンブロックは遠いよ、意外
と。あ、確かにワンブロックは遠いというか、あそこを通っていくのがちょっとだるいよね。
そうそうそう、
工事してるから。
そう、そうね、 iPad、 まあマルチタスクも、だから今こう iPad Pro にはその11か iOS11 を入れてるんだけど、
うん、うん、
マルチタスクはね、良くなったけど、まあこれまだベータだからと思うんだけどな、なんかすごい使いにくいというか、
うん、
なんか、なんだろうな、なんかどれかのアプリケーションをずっと置いときたいみたいなことやっぱできないわけ。ビデオはできるんだけど、
うん、
あの、ホーム画面に戻ると一遍必ず消えちゃうわけね。まあ当たり前なんだけど、ホーム画面出さないといけないから。なんかね、まあとかいろいろ考えると、まあできることはすごい増えて、今までできなかったこともできるようになったんだけど、なんかこう、よくこうみんなが言ってる、なんかね、いつかデスクトップを置き換えるみたいなことを言ってるじゃない？
うん。
その、まあ、特定の作業をする人向けに。その、コーディングとかではなくて。っていうレベルに、どれぐらい近づいたのかなっていうのは、なんか若干疑問があるというか。
うん。
うん。まあ、便利にはなったし、なんだろう、もし僕がバケーションに行くとして、コードを書かないって決めてバケーションに行くんだったらこれだけで行ってもいいかなという気はするけど、
うん、
うん、でもまあでも iOS 10でもまあ多分コード書かないで決めたら iPad で行けちゃうしな、別にな、メールも書けるし、うん、うん、まああとアプリかな、やっぱりみんなどれぐらいアプリを作るかっていうのが結局問題になると思うんだけど、
うん、うん、そのファイルズアプリとかドラッグアンドドロップとかっていうのがどれだけいるのかっていうか、
うん、
どんだけ使いやすくなるのかっていうのもよくわかんないんですけどね。
なんかね、ドラッグはとにかく何でもドラッグできるようになって、最初ちょっと使いにくいというかさ、サファリとか使っててスクロールするつもりがドラッグが始まっちゃったりとかするのね。
あ、
そのまあ、多分ねその辺は調整すると思うんだけど、これからそのどういうアクションでドラッグするかとかドラッグしないかっていうのを調整していくと思うんだけども、そうね。わかんないな。まあ、なんか URL コピーしてスラックに貼るみたいなのはだいぶ変えたんだろうね、確かにね。サイドバイサイドにしてれば。
うん。
うん。うん、ドラッグ&ドロップ API もちゃんと作り直して、まあよくできてるとは思うけれども。うん。
あれってサイドバーじゃなくても、で、なんか、ドラッグしてる状態で一回ホームに戻って、別ページにして、でも、それ、マルチタッチにしといてってことだよね。
そうそうそう。
ホールドしたままだったらできるんだよね。
うん。うん、なかなか、こう、トリッキーだけども、
うん、
一応、そう、なんか、だから、ドラッグを始めて、ホームボタンを例えばダブルクリックして、アプリスイッチャーに変えて、アプリを選んでドロップするみたいなことも一応できるから、まあ、なんだろうな、その、なんだろう、まあ、ドラッグドロップなんて昔からあるじゃんって言うけど、これ、相当作るの大変だったろうなと、この UI を見てると、うん、これ実装する人死んだだろうなと思いながら使ってみると、なんかようやるわと思うけどね、本当に。うん、で、なんかそのドラッグ&ドロップしてる間はだ、システムはそのドラッグしてるオブジェクトのジェスチャーはトラックしてるんだけど、その上でアプリを開くと、アプリの中でもジェスチャーは別のマルチタッチで動くわけよね。
うん、うん。
なんかとかその辺のその管理とかをか、もうよくやるなと思うよ、ほんと。やっと考えただけでゾッとするというか、僕ジェスチャーレコナイザーを自分で書いたので、フリントで。どれぐらい大変かよくわかるんだけど、まあこれは大変だろうなと思うね。
あれって、ドラッグのそのドロップを間違えたアプリにしちゃった場合に、どのタイミングでキャンセルとかアンドゥとかできんのかな。
それは面白いね。
まあ今もその、別に Mac とかでもある問題だけどね。
まあね。
その、なんか間違って、そのブラウザの違うチャットウィンドウに貼っちゃったとかさ。
あるね、あるね。うん。まあ、まあでもあれじゃない、スラックだったら、その後エンター押さないといかないようにするとか。
まあ、それは受け側のアプリがどこまでその、
まあね。
確定とかアンドゥとかをできるようにしてくれるかっていうね、ことだけど。
そうそうそう。
まあ、かといって、その毎回ドロップするたびにアップしますかとか聞かれるのも、まあ、うざいっちゃうざいんで。
まあね。
まあ、セーフティーに寄せるならそっちの方がいいけど。
うん。まあ、チャットアプリは聞かないといけないんじゃない、メッセージとかは。
そうだね。
センドボタン押さないとダメでしょ。
うん。
ワードとかだったらさ、そのまま出りゃいいと思うんだけど。
まあ、アンドゥが、可能なものだったらね。
そうそう。
いいけどね。
てかこれ、アンドゥさ、これキーボード僕つけてるからさ、コマンド Z でできるけど、これ、キーボードない人は未だにこれ、シェイクしないとアンドゥできないわけや。
それ
そうだと思うよ。それをこれどうすんだろうなと思うんだけど。
ソフトやキーボードにアンドゥボタンつくんじゃないの？まあちょっとあんまよくわかんないけど。
つくのかな？わかんないけど。なんか時々そのアンドゥバーみたいなの、アプリで、アンドゥボタン的なのアプリがつけてるやつももちろんあるんだけども、そういうのついてない、メールとかついてないからさ。
確かに。
だからメール、だからメールあれだ、キーボードつけててもコマンド Z が効かないはずだから確か。だから時々僕振ってるよ、これ。12.91 のなんでこんなことしなきゃいけないんだろうと思
って。振るっていいね。確かにシェイクトゥアンドゥ必要だね、なんか。
iPhone ならいいけどさ。
ジェスチャーで指をこう、こするとアンドゥになるとか。
なんかね、いる気がするんだけどな。うん、まあメールもまあ、テキストエディターにいるときはコマンド G がもちろん効くんだけど、
うん。
他の、だ、なんか例えば間違って消しちゃったのをアンドゥしたりとか、
ああ。
そういうのはアンドゥボタンがないから、うん。まあマイナーっちゃマイナーだけど。
まあ確かにそれは Mac から移ると、プロダクティビティ的には必要なボタンだよね。
そうそうそう。
ショートカットというか。まあ、大体 Mac の知識ではどこでもコマンド Z すれば戻るだろうっていうのあるからね。
うん。うん。そうね。まあ iPad はでもまあ、なんだろう。なんかいろいろこう、なんかこの春にも Pro が出なかった時はさ、いろいろ噂はあったけど、まあ、それなりにこう気合を入れてやっていこうっていう感じがあっていいよね。
そうね。
まあ iPad、まあ Mac もそうだけどさ、Mac もまあ去年とか散々こうなんかみんな文句言ってたけど、Mac Pro は出ないしさ、新しい MacBook Pro はどうのこうのって言ってたけど。
まあ一応その形としては全部アップデートしたし。
そうそうそう。うん、一応気合い入れてますよっていうのをこうちゃんと見せてる感じはあったというか。
MacOS はやっぱりシエラからハイシエラって名前もそうだけど、まあリファインメントというかね。
そうね。うん。
まあでも APS-FS は大きな変更ではあると思うけど。
そう、だからね、リファインメントリリースはね、その、実は結構、なんだろう、ユーザーに対する新機能が少ないっていうだけで、
うん、
下回りは結構変わるんだよね。だから寄せ見てはさすがにその UI も思いっきり変えたし、その、ね、リゾルブ D だっけDNS デーモンのなんか問題もあったからさ。
あったね、
うん。あれだったけど、でも、なんだろうな。その、レパードからスノーレパードとかもさ、確かスノーレパードで64ビットになったんだよね、きっと。
うん、そう。
だからその、ユーザー的にはそんなに変わってないですよって言ってんだけど、いや、カーネル64ビットになってるし、とか。それすごい大きな変更だから。
そう。あと、寄せ見てからエルキャプタンも、だから、あれですよね。ゲートキーパーとか。
そう。
あと、ルートに書き込めなくなるとか、いろいろあったよね。
うん、そうそうそう、うん。だからね、リファインメントアップデートは実は結構リスキーというか、むしろ問題が多いというか。
まあ、マーケティング的にそのユーザーにはあんまり違いないですよっていう。
そうそう。
感じだけど。WWDC 的には結構でかいっていうね。
でかい。うん。で、APFS 変わるしさ。あと、Windows サーバーが今回メタルで書き直されたのね。で、その、メタルが最初に出た年はメタルだけだったんだけど、次の年に、コアアニメーションをメタルで書き直したのね。OpenGL から。で、Windows サーバーが最後のなんか、こう取り出るとか、最後まで、その今までと同じ API を使って、OpenGL だと思うんだけど、まあ、OpenGL 系のドライバーだと思うんだけど、それをメタル2で書き直したって言ってて、で、その系とね、あと NS ビューと CA レイヤーの関係を見直して、ちょっとどのコノとかでいろいろ書いてあるんだけどね、そのせいかなんか知らないんだけどね、 画面がよく消える。
うん、
アイコンがいなくなるとか、その、レイヤーが丸ごとなくなるとか、っていうのが、まあ、ベータ1だからっていうのももちろんあるんだけど、今までのベータ1でも見なかったような、すごいこう、が、何、ドロー系のバグがいっぱいあってさ、これ大丈夫なんかなと思って。
まあ、ディスプレイ系のでとこバグあると何もできなくなっちゃうからね。
そうそうそう。うん、なんか、こう、あれで、だからもう、ステータスバーからアイコンが3つぐらいなくなっちゃってさ。なんかすごいことが起きてて。
いいね。
うん、まあ、直してくるんだとは思うけれども。いやー、なんかよくやるなーと思って。
まあ、ハイシエラだけに。
うん。
だいぶハイになってる感じで。
ほんとだよ。アイシリアといえばあれだね、サファリのトラッキングプリベンションはいいね。
ああ、これは、クッキーとかをランダムにするんだっけか。
そう、なんか、いや、説明聞いたんだけど、よくわかんなかったんだけど、なんかこう、クッキーを、プロキシーを使うの、なんか、クッキーに直接アクセスできないようにするんだったかな、なんか、
うん。
説明2回ぐらい聞いたんだけど、なんか理解できなかったんだけど、まあ、なんか、こう、そういうトリックを使って、トラッキングクッキーを、まあ、アクセスできないようにするのかな。
うん。
うん。てか、トラッキング自体がもうどうやってるのか、もうなんかよくわからない世界になってきてるので、なんともなんかコメントしがたいんだけども、まあ、これは結構嬉しいかな。
うん。うん、まあ、あれですよね。ゴースタリーとか、拡張入れてると、もういろんなサイトでトラッキングクッキーってめちゃくちゃ発行されてて、
うん。
で、まあ、それを拒否したりとかする拡張があるんだけど、
うん。
まあ、多分、クロスドメインでアクセスするときに、そのクッキーを共有するレベルをちょっと下げるとか。
うん。なんか多分そういうことだと思うね。
うん。タブとかごとに、その、うん、そこを違うインスタンスにするとか、うん、まあ、そういう感じなのかなと思ってんだけど。うんうん、
まあ、これはいい機能だなと思って。なんかあとサイトごとにね、その細かい設定をできるようになったのね。例えば、このサイトは、なんだったかな、今は、今でもな、ノーティフィケーションとかは設定できるんだけど、なんかそういうサイトごとにクッキーのレベル、アクセスレベルを変えるとか、なんかそういうことが細かくできる、設定できるようになって、
うん、
で、それが割とこう、便利かな。だからこの、例えば Google はもう信用してるから Google は全部 OK です。だけど、例えばなんかその別のニュースサイトとかはクリーピーだから、その、ここまでしかクッキーあげませんみたいなようなことも、だから今までは例えばプライベートブラウザー開かないといけなかったわけね。
そうね。
そういうことをしようと思ったら。で、そうするとログイン情報とかもなくなっちゃうから、その、不便じゃない？それはそれで。
うん。
だから、そこまではしないけれども、でも、その、ある程度以上の情報をあげないよみたいなサイトごとの設定できるようになって、だからプライベートブラウザー使わなくても、ある程度そういうのがコントロールできるようになったっていうのが、まあ、割といい機能だと思うね。
うん、
どれぐらいの人がそれ真面目に使うのかちょっとわかんないけれども。
うん。まあ多分、デフォルトで割と安全側に寄せてきて。
多分ね。うん、
で、開発者がまあオーバーラルしたければできるみたいな感じなのかなっていう気はするけど。
うん、なかなか面白そうな機能だなと思って。
うん。
うん、
そうですね。まあ、そんなとこですか、
うん、うん。なんかあったかな他に。iOS 11の話は全然してないんですよ、
ね。してないけど。
てか、まあ、僕入れてないんだよね。iPad にしか入れてないからさ。iPhone の方はわかんないんだけど。
うん。
うん。
先週、てか前回のエピソードでは、H265 とかの
話が
出てましたけどね。
はいはい、うん。そうね。うん。あれ、まあでもな、H265 はまだいいんだけど、画像の方？
うん。
なんて言うんだっけ？ HEIF って言うんだっけ？
HFIE かな。
うん、HEIF だったかな。
HEIF。そうそう。
うん、あれはね、いや、どうすんだろうな。なんかこう、その Mac アプリ一応書いてるからさ、これ、どうすればいいのこれはっていうふうに聞きに行ったのね、ラボにね。
うん。
その、このフォーマットサポートね、しないと、表示ができないのは困るけど、そのままのフォーマットで保存して、別の人にファイル送って、その人がファイル開くと、読めない可能性があるわけじゃない？
うん。
っていうのはどうするのって聞いたのね。したら、JPEG に変えてくれって言われて、いや、だって、いや、うーん、みたいな感じでさ、うん、だからこう、いや、どうなるんだろうな。でも JPEG ってさ、何回か置き換えようと試みてみんな失敗してるわけじゃない？ うん、だから、これ、まあ一応業界標準だしさ、なんか、その頑張って置き換えていくつもりもあるのかもしれないけど、いやーなんか長い道のりだなーっていう気がして。
これって、うん、HEIF、HIFっていうのがコンテナも兼ねてるの？それともコーデックっていうかその、圧縮のされてるバイナリーのフォーマットなの？
HEIF は多分コンテナと、フォーマット一緒。だ、JPEG と一緒だと思うよ。だコンテナであり、かつ、まあ、コーデックでもあるんだと思うけどな。ちょっと詳しい内容は聞かなかったんだけども。うん、てか聞かなかったけど、そういう説明したのかな？してなかった気がするんだけど。
Google がやってる WebM とかと一緒、WebP か。
うん。
P とかとだから同じ扱いっすよね、多分。
そうだと思う。
うん。うん、まあ、JPEG。まあ、だから、他の機種から読まれる可能性があるんだったら JPEG にしろっていうこと。
今んとこはね。
うん。うん
だこれがだからカメラメーカーとかがどうするのかも興味あるけどね、
うん。
ある日サポートされる日が来るのかどうかとかさ。
ね。
うん。
それ一つのバイナリーでこう、両方をコンテナみたいにして入れるのはダメなんですかね。まあ、容量が増えちゃって嬉しくないって話もあるけ
ど。そうそうそう。うん、まあ、できるのか、できたとしてもだ、容量増え。まあ、だからそこはあれだよ、そのカメラでいうロープラス JPEG みたいなさ。
うん
なんか、そういう世界になるわけじゃないなんかなーと思って。まあ、でも、まあ、しょうがないよねっていう。
だから、これ、さっきの RSS の話と一緒でさ。増えただけじゃんっていうスタンダード、フォーマットが。
まあな。
うん、
まあ、でも、この新しいフォーマットはさ、その、小さくなるだけではないから。
うん。
例えば、その、ライブフォトみたいな、シーケンシャルな画像も、入れれるし、しかもまあ、高い圧縮率で入れれるし、8ビット以上の、カラーデプスで保存することも、まあだから、なんだ、P3 ディスプレイとか、そういうハイガンマとかの画像も保存できるしっていう意味では、別のフォーマットとか、ちょっと圧縮率が良くなった以上の一応メリットあるんだけども、
うん。
うん。まあ、どうだろうな。まあでもあれかな。iOS がサポートして、バージョン2つ後ぐらいには、もう対応してるデバイスがあれでしょ？なんか、何億台とかなっちゃうわけでしょ？
うん。
うん。したらもうなんか、どっかでエイヤでそっちでいいやんってことにしちゃうのかもな。
うん。
うん。だからモバイルデバイスが対応しちゃ、ある程度対応しちゃうと、もう、それでいいでしょっていう世界に最近なりつつあるというかさ。
そうね。
うん。だからそういう意味ではもしかしたら意外と早く変わっちゃうのかもしれないけどね。
うん。
うん。
まあ本当に送り側と受け側両方 iOS11 以上って決めることが多分2年3年後ぐらいにできればね。
そうそう。そう。しかもまあ例えばだからモバイルアプリそのもので言えばさ、もう何デスクトップのことをもう考える必要もない、ただの iOS アプリだったら。
うん。
それこそ来年の頭ぐらいにはさ、iOS 10のサポートやめちゃって、それしか使わないとかっていうふうにやろうと思えばできるよね。
まあそうですね。
まあなんか、どういうアプリではそれに、ね、相当するのかちょっとわかんないけど、
うん。
なんか、まあ、例えばその、P2P で写真を送り合うだけのアプリみたいなさ、
うん。
他どこにも送らないとかいう、そういうフィーチャーセットのアプリだったら、JPEG サポートやめちゃっていいわけだからさ。
そうだね。
うん。という意味では意外と早く来るのかもな。
うん。
うん。
ね、これってでも、例えばサーバーにアップロードして、Android のユーザーに送りたいってなったら、まあ、JPEG に変換するわけじゃん？
うん。
これデコーダーとかは公開されるの？
さあ、てかこれ一応標準でしょ？
標準なんだけど、なんかさ、先週聞いた話だと、ロイヤリティが結構、
ああ。
なんかキモい。っていう話にはなってて、
うん、それはまあ MPEG 系のデコーダーは全部そうだよね。
そうだね。
オープンで作ってるやつじゃないやつ以外は全部そうだから、うん、まあしょうがないんだけど、いやだから普通はリファレンス実装っていうのがあるのよ。
うん、
そのサイトに行くと大体あって、まあ C かなんかで書かれてて、でまあ普通はみんなそれをそのまま使わないんだけれども、っていうのは遅かったりとかさ、
うん、
なんかいろんなまあ制約があったりとか。で、大体みんな書き直したりとかさ、リファレンスを元に作り直したりとかするんだけど、それを元にとか、そのリファレンス実装を使うことそのものは、お金は取られないのよ。
うん。
で、製品に入れるときにお金が取られるんだよね。
そうだね。
うん。で、それが、だから、そういう、どれぐらいのバルクでいくらなのかっていうのはよくわかんないけども、
うんうん、
その、まあ、それ次第だね、要するにね。
なるほどね。
だけどまあ、ソフトを書いてる人、例えば iOS のアプリを書いてる人にとってはあんまり関係ない話だから、
うん、
で、サーバー側はどうなんだろうな。いや、だからそういう場合はサーバーに送るときは、iOS で JPEG に変えちゃうとか、しかないのかな。
クライアント側で変換しておくれば、そっから先は JPEG だからっていう。う
ん、いや、だから、例えば YouTube とかはどうしてんだろうな。なんか YouTube は多分ね、再エンコードとか何回もしてると思うんだよね。昔のビデオとかを。
うんうん、
で、多分それサーバー側、てか、多分てか、サーバー側でしやってるから、勝手に。そうね。それは多分 Google が、ね、ライセンスを払って H264 の。
そうだね。
やってるはずだから。だから、その、そういう風にするんじゃないかな。
まあだから Google もさ、WebM とかを押して、Android に配信するときは、そのライセンスがかからないようにするとか、まあね、そういうことをやってるわけじゃん多分、うんうんうん。ロイヤリティか。
うん、
まあ、どこも同じようなことやってるわけだよね。
まあね。まあな。
うん。
ではなかなかまあ、しょうがないというか、まあ、なんかいろんな、なんだ、特許も絡んでるし、いろんな人たちが、の特許とか、その新しい技術を、まあいろいろ集めて作ってるっていう手前ね。
そうですね。
うん、しょうがないんだけどな。
今 GitHub でその配布検索してみたんですけど、なんか Nokia が公開してますね、ライブラリーを。
あ、本当。
うん、オープンソースで。
うん、そう、ライブラリーコード自体はね、全然オープンでいいはずなんだよ。うん、なんか使った時にお金がかかるはずなんだよね、きっとね。
うん。
うん、どれにどう使うかにもよると思うんだけども。
ええー。はい。あとは何だろう。コントロールセンターが一画面になったとか。
ああ。コントロールセンター。
まあ、地味に嬉しいけどね。
毎年変えてるしとか。
あれはだってな、横にスワイプしないとなんだメディアプレイヤー出てこないとか。
iOS 10のコントロールセンターは本当にひどかったね、
うん。
うん。今のコントロールセンターはないね。まあ、まともになったというか、良くなったというか。
うん。
で、カスタマイズできるようになったね。なんかいろんな、これだからサードパーティーアプリはまだ載せれないんだけど、多分来年やるんじゃないかなと思うけど、コントロールセンターに何を出すかを、なんか15ぐらいの選択肢から選べるようになって。
あ、そうなんだ。
うん。それでね、その縁の一つがね、そのレコーディング機能っていうのがあって、これ標準でオンになってないんだけども、まあ iPad では少なくとも標準でオンになってないんだけど、これはね、どの画面にいても、その画面の画像を、まあ、ビデオレコーディングできる。っていう機能があって、これはなんか画期的だなと思って。
スクリーンショットの動画版みたいなことかな？
そうそうそう。
うん、
でね、そのリプレイキット2っていうのフレームワークが新しく出てて、そのリプレイキット2でできるようになった機能なんだけども、これね、なんか制限あるのかな？リプレイキット1には制限があったんだよ。ビデオを再生しながら、その録画を、その再生してる画面と UI を同時に録画することはできないとかっていう、なんかその、うん、まあ、よくよく考えればそれはまあ何、片方でデコーダー使ってて、片方でエンコーダー使うからっていうのがあって、いろんな制限があったんだけど、それがソフトウェア的な制限がなくなったのか、だから一部のハードウェアでだけできるようになったのかとか、ちょっとまだ詳しくはわかんないんだけど、僕のその iPad Pro で試してみると、前はできなかったことができるようになってるんで、確かこれはなかなか便利だなと思って。
何に使うの？ユーザーが録音したいとき、録画したい
ときに使うの？ユーザー録画したいときに、その、一応ね、リプレイキットが出たときに、実はその機能、その僕のアプリに実装しようと思ったことがあったのね。
うん、
っていうのは、ユーザーがプロトタイプを作って、その内容を録画して、作った人に送って、だからまあユーザーテスト的な使い方。
うん、
だから、その、どこで、この、例えばこう、ボタンをこう、コンフューズングしてるかとかさ、
うん、
どういう使い方をしてるかとか、そういうのを、まあ、作った、プロトタイプを作った側の人が見れる機能として入れようと思ったんだけど、その制限、機能の制限があって、ビデオを再生してると録画できないとか、いろんな制限があったから実装しなかったんだ、結局。
うん、
実装しなかったから実装して、でも全部には使えなかったので、リリースしなかったんだけど、それがだから、そういう風に使えるのは、まあ一つは便利かな。で、あとは、ゲームプレイをほら、動画を流してる YouTuber の人たちがいるじゃない、
うん、
うん。そういう系も、だから今まではクイックタイムにつないで、だから、ライトニングで Mac につないでクイックタイムでレコーディングしてとかってやらないといけなかったのが、本体だけでできるから、まあ楽だよね、それはやっぱり、その、ね。まあね。
確かにアプリのちょっとした操作をスクリーンショット的に撮って、Twitter なり Facebook にアップするとか、まあそういうのはありそうですね。
うん。うんまあ、使い道はいろいろあると思うよ。その、うん、そういう系の。
なるほどね。コントロールセンターになんか出したりするのは、アンドロイドだと結構できるな。あの、サードパーティーのアプリがそこに、あの、追加できるんですよ。ボタンとか。
ああ。
だから、そういうのは多分 iOS もそのうちできるようになるだろうね。
多分 iOS12 だろうね。
12で。
うん。12でできるんじゃないかな。一応なんかほらなんだっけ、うん、ノーティフィケーションセンター。もうあれだから、どれがどの名前かわかんないんだけど。わかりにくすぎて。その、右にスワイプすると出てくるやつ。
ノーティフィケーションが右で、左がダッシュボードみたいなやつね。
ダッシュボードだったっけ違う。名前がもうわかんないん
だけ
ど。ノーティフィケーションセンターは上から出てくるやつかな。うん。そこで一応 UI は多少表示できるから、まあ、それでいいっちゃいいんだけど。
そうね。
うん。まあでもなんか5分タイマーみたい、あ、でもタイマーあったな、もう。5分タイマーなかった気がするな。
うん。
システム標準のやつで。
まあ何に使うかって言うと微妙ですけどね、その、なんだろう。更新を、Twitter アプリの通知を止めるとかさ。まあ通知になっちゃうかな、全体的に。
ああ。通知、そうね。通知は今回なんか変わったんだっけかな。なんかセッションあった気がするけど、何が変わったのかな。
うん。
その、全然 WWDC は関係ないんだけど、僕最近通知をことごとくオフにしてて。
お
う。うん。今ね、通知が来るのはもうメッセージだけかな。メッセージを携帯で。でもメッセージももう Mac には来ない。
うん。
通知は来ない。だからメッセージは受け取るんだけど、ノーティフィケーションは来ないようにして。で、っていうのはまあなんか何もう、まあ生産性ってわけじゃないんだけど、その、通知が来るとやっぱ気になるじゃない、
うん、
スラックだったりさ、メールだったり、あの、メッセージが来ると。で、何のきっかけだったか忘れたけど、ちょっと止めてみようと思って、あらゆるメッセージのノーティフィケーションを止めたのね、一遍。
うん。
1ヶ月ぐらい前かな。したら、まあ、あの生産性が上がって、こりゃいいわと思って。だから、こう、それっきり全然、こう、オンにしてないんだけども、それをやって思った、その、機能、欲しい機能の一つが、なんだろうな、この時間は、このノーティフィケーションを止めるとかさ、
うん、
その、なんかノーティフィケーションセットみたいなのを作れて、
うん
なんだろうな。例えばメッセージはいつも欲しいんだけども、この時間は、例えば、スラックはいらないとか、
うん、
E メールはいらないとか、例えば週末は会社のメールは受け取らないで欲しいとかさ。
はいはい。
なんかこう、まあ、いろいろあるじゃないそういうのって。まあ、人によって違うと思うんだけども、なんかね、その、最近よく言われるそのなんかね、夜も週末も働いてる、なぜならメールを受け取ってるからみたいな話はあるじゃないよ、
うん、
スラックが来るとかさ。で、まあ、緊急のはもちろんしょうがないんだけれども、そうじゃないメールとかをもう週末とかに読みたくないってなった時に、今は、その僕アカウントが一応違うのね。会社のイミメールアカウントと個人のアカウントが違って、フォワードとかしてない。昔はフォワードしてたんだけど、全部一つのアカウントに。
うん、
今やめてアカウントを変えてるので、そのメールの設定に行ってそのアカウントを一時的にオフにすれば受け取らなくなるわけよ。
うん。
例えば週末はオフとかさ、夜はオフとかってできるんだけど、めんどくさいじゃないそれはそれで。
そうね、う
ん。そういうことをするのも。うん。だけど、なんか平日は逆に会ってほしかったりするわけよ、それはそれで、うん。うん。だからなんかそういう機能をなんかこうカスタマイズできるのがあるといいなと思ったんだけどね。
だからアプリごとにそのポリシーみたいなのをまあ作って、で、スケジュールで、平日のこの時間は、この、仕事モードのアプリは OK で、それ以外はオフとか。で、まあ、週末になったらそれ逆転にするとか。
うん、今ね、Do Not Disturb はスケジュール設定できるわけよ。
うん。
で、アプリごとにどういうノーティフィケーションにしたいかも一個一個全部できるわけね。このアプリは、ノーティフィケーションセンターにも出して、バナーも出して。
あるね。
でもバッジは消すとかさ、いろいろあるわけじゃない？
あの設定細かすぎるといつも思ってんだけど。
細かいね。あんだけもう細かいんだからさ、スケジュールもつけてよって思うんだけど。
確かにね。
うん。で、僕最近ね、そのホームキットのアウトレットを買った、ホームキット対応のさ、アウトレットってそのコンセントにつけるスイッチ、
うん、
で、ライトオンにオンオフできるっていう、まあだけの、それだけのものなんだけど、その、ホームキットはさ、その、今まで全然気にしてなかったんだけど、一応ちょっと使ってみようと思って今回。買ってやってみると、いろいろできるわけよ。シーンを設定するとかさ、スケジュールを設定するとか、
うん、
例えば GPS があって、家から出ると自動的に電気消すとかさ、
うん、
まあ細かい設定がいろいろできるわけよ。だから、まあ、ここまで細かくなくてもいいけど、なんかこれぐらいの設定をノーティフィケーションにもしてほしいなっていう気はちょっとしたかな。うん。で、最近なんかね、いろんな人が聞くのよ、ノーティフィケーションがうざいうざいとかって、ね。
いや、みんな言ってるよ。
そう、でも、で、いや、僕は止めればって一応言ってるんだけど、そういう人には。止めるといいよって言ってるんだけど。まあでもほら、やっぱ全部止めるとっていうのは確かにあるから。
あるね。
うん。だから、その、そういう機能はつけてほしいな。多分、今回はなかったんだろう。なんかセッションはあったけど、多分そういう、なんか機能はないから。
うん。
うん。でもそういう機能がそろそろ入ってきてもいい気はするんだけどな。
まあちょっとはパワーユーザー向けっぽい気はするけど、うん、でもまあ通知でこう、通知に埋もれてしまうっていうのは現代のスマートフォンユーザーのね、一番の問題だからね、そ
う
そ
う
そ
う
今。
うん。ていうか、パワーユーザーじゃない人もやっぱみんな言ってるからさ。
そうだね。
通知がうざい、通知がうざいっつってさ。
うん。
で、まあ、パワーユーザーじゃない人には僕は特に言ってるんだけど、だから止めればって言ってるんだけど、関係ないんだからって、ずっと言ってるんだけどさ。だから、そういう人ほどさ、なんかこう、あらゆる設定がオンになってるから、うん、インスタグラムのライクが来るたびにこう、全部ノーティフィケーションが来ちゃうから。
あれはすごいよね。
だから、いらないでしょ、それって。ここ行ったら止めれるから、つって。
インスタグラムのいいねはすごいよね。あれを通信すると本当すごいことになるよね。
だから、で、まあでも、それをみんなやっぱり鬱陶しいと思ってて、っていうのはやっぱだから問題ではあると思うんだよね。
あるある。
どう解決するかは難しい問題だと思うけども、すでに、こう、現実に存在する問題だと僕は思ってるので、なんかまあ、今回ちょっと治るかなという期待はあったんだけど。
あ、なんかさ、でもさ、11で、ホームスクリーンに出てる、その通知、ノーティフィケーションを、アンロックした後、アンロックして、こう、ホームに入っていくよね。
うんうん、
そこでもう一回、こう、上からスワイプすると、そのホームスクリーン、アンロックスクリーンに出て、ロックスクリーンに出てたやつが見えますみたいななかった。
うんうん。
うん。あれはでも単に、こう、タッチ ID が早すぎる問題に対応しただけなのかな、
ね。そうそうそう。だから、今まではホームスクリーン出て、見るつもりがタッチ ID でアンロックしちゃって、
そうそうそう。
で、もう一遍見ようと思ったらもういないから、何のアプリだったか分かんないっていうのがなくなったってことなんだけども。
うん、
まあ、それはそれの問題だよね、だからね。
そうだね。いや、これ、及川さんもなんか、前出てもらった時言ってたけど、結構癖でもう通知来るとすぐスワイプしちゃうのよ、僕。アンドロイドとかでも。
うん、
で、なんか見て、誰かからメッセージ来てたなって、でもどのアプリだったっけっていうのが思い出せないわけとかするんだよね。だからさ。
うん、まあ、あるな。まあ一応僕のソリューションとしてはオフにできるだけ、できる限り全部オフにするっていうのが今のところの僕の解決になってるのかどうかよくわかんないけど、解決策なんだけど、うん。まあ解決、まあでも快適だよ。快適というかね、本当ね、3時間とか返事しないとかいうのが増えて、今までそういうことなかったからさ、例えばスラックからメッセージが来ると、まあ、その何コンピューターの前にいればもうすぐリプライしてたからさ。
うん、
それが気づいたら3時間返事してないとかいうのが結構あって。なんか、だからその間ずっとちゃんとこう、途切れなく仕事、まあずっと途切れてないわけじゃないんだけど、ちゃんとこう、他のことをせずに仕事をしてるっていうのはなかなかすごいなと思って。我ながら。
そう、だから自分は快適かもしれないけど、相手はずっと待ってるわけだよね、返事を。
まあ、そう言われる。まあでも、そんなに緊急なあれではないけどね、ほとんど。
まあね、ほとんどの場合はそうなんだけどね。
そうそうそう。
うん。
まあそこが、だからそれだよ。iOS 11でついたのが、運転中機能っていうのがついたじゃん、そういえば。
ああ。
ノーティフィケーションで受けられないっていう、
うん、
運転してる最中は。だけどもう一回、なんか、アージェントとかつってリプライすると、なんかそれがプッシュ行くみたいなのがあったよね。
ああ。
なんか、そういう機能があればいいのかもな。だスラックも一応さ、スリープ時間になったら、ノーティフィケーションが飛ばないんだけど、もう一回このボタンをクリックすると、ノーティフィケーション飛ばすよ、みたいな機能があるじゃない、
うんうん、あるある。
ああいうのを、もうちょっとシステムレベルで、だからみんながそれを実装するのはめんどくさいからさ、やっぱり。
そうだね。うん、
なんかシステムレベルでできると、いいのかもね。そうすると、まあ、普段はもう全部オフにしちゃって、だから、そうするとみんなにオフにすればっていうふうに、おすすめができるじゃん。
うん。
本当にでも大事なの来たのはどうするのって言ったら、その時はもう一遍だから、送ってもらえばいいからっていう。
そうだね。
ことができるからさ。
まあ、そうやってオーバーライドのオプションをつけてしまうと、そればっかり送ってくるアプリが現れてみたいなね。
まあ、それはあるね。
まあ、それはアインストロスじゃいいって話だけど。
うん。うん、確かにね。うん、なんか運転中だからっつって言ってるのよね。ね、でもポケモン見つけたからっつって。いや、でもポケモンここで見つけたから、それ大事じゃないし。大事じゃないんだけど。
わかるわかる。そうなんだよね。
うん、まあな、アビューズしようと思えばできちゃうからな。なんでもかんでも、
う
ん。
ワークフローっていう iOS のアプリがあって、あれのチームの人が Apple に買収されたじゃん。
ああ、はいはい、
うん
何ヶ月
か。だからなんかそういうさ、アプリ間連携とか、そのノーティフィケーションが来たら何するとか、ここから離れたら何するみたいな、そういうのが、次の iOS のバージョンとかで、システムに入ったりしないのかなっていうのはちょっと思ってますけどね。
iPad はそれ、特に便利そうかもね。うん、iPhone はちょっとわかんないけど、うん。まあ、ワークフローは iPad で使ってる人もいっぱいいたから、
うん。
うん。そうね。なんかそれ系で、新しく、そういう機能が12に。だから、このね、数ヶ月前だもんね、だって
毎週
だ
ったのね、うん。結構最近だと思う。う
ん、だから、さすがにね、今回なんか出すってわけにはいかないと思うけども、
うん、
次のリリースあたりでなんかこう、プロダクティビティ系のアップデートがあるかもね。
うん、そうそうそう。はい。まあ、
2時間経ったな。
2時間近いんで。
こんなとこにしますか。
こんなとこですかね。
うん
うん、まあ、そうですね。アップル系はそんな感じかな。アップル TV の話全くしなかったですけど、アマゾンプライムが来るってんで。
来るね。それしか発表しなかったじゃん、だって。
そう。あれでもなんか、午後のやつ見たらちょっと話してたけどな。
なんかあったっけアップル TV。
いや、よくわかんない。なんかね、右から左の言語をサポートしますとか、そういう感じだった。
なんか、うんうん、まあ次なんか秋にまた新しい製品出すのかな。その時にもうちょっとなんか違うことするのかもしれないけど。
う
ん、
そうね。
Apple TV は今回はなんかそれこそこう下回りを直してるみたいな感じなのかもね。
うん。
細かく。
最近フルジャパンがね、システムアップデートしたんですよ。
どういうことシステムアップデートって。
なんかね、フルって、フルジャパンは日テレに売ったのね。フルが、US が。
ああ、そう。
だから別会社なのよ。
ほーん。
だけど、ほとんど同じシステムを最近まで使ってて。
うん。
多分、その、システム使用料とかの問題があったのかわかんないですけど。
うん。
日本側で独自のシステムに置き換えましょうって言ってやってたのね。
うんうん。
で、先月かな新しいシステムに移行して。まあ、これが結構ひどくてね。ドメインは変わるし、
ドメイン変わるの？
ドメイン変わったのよ。
へぇ
ー。full.jp だったのが、なんか、happyon.jp っていうのが謎のドメインになって、でみんなはハッピオンハッピオンって言ってんだけど。
そう。なんで？
それでね、あとね、まあ、ジオフィルターも厳しくなったし、あと、HDMI でテレビにつないでる場合、HDCP に対応してないと画面が真っ黒になるようになったりとか。
HDCP って何？
HDCP ってさ、HDMI ケーブルでコピープロテクションのフラグがついているもののことかな。で、ほとんどのテレビは対応してるんだけど、Mac で見た時に Chrome だと対応しないとかなんかいろいろあんのよ。そう、だから今まで見れてた人は見れなくなったし、VGA ケーブルで繋いでる人は見れなくなったし、すごくてね。
すごいね。
うん、
すごいね。
これ。っていう変更をなんか、一日でやったのね。結局、うん。この日からもう古いフル JP は使えなくなります。みんな映ってください。つって。
へー。
で、みんな見れない見れない。つってさ。
うんうん。
うん。だから、 なんか2017年になってさ、そういうシステム変更を1日でメンテナンスと称して止めてやるっていうのはちょっとすごいなと思って。
すごいね。見れない、見れないのはさすがにな。テレビのサイトだからな。
そう。
なんかアカウント系に不具合とかだったらまあ、ともかく。すごいね、これはなかなか。大胆だな。
いやー、すごかったですよ。いやー、だから、まあ僕はね、その発表があった時からもう嫌な予感しかしなくてさ。何月何日にリニューアルしますっつって、その3日前から新しい新規登録は停止しますので、みたいなこと書いてて。いやー、そうやってシステムを A から B に置き換えるっていうのはダメでしょうって。
なあ、確かにね。まあな、やりたい気持ちはわかるけどね。
わかる。だからその多分、なんていう、契約の問題とかでもう、切り替えなきゃいけなかったんだろうけどね。普通さ、こういう切り替えってその、新システムと旧システムを両方動かしながら、徐々にこう移していくもんじゃない？普通は。まあ、普通はっていうか、それが今のやり方だと思うんだよね。だけど。
まあ手間はかかるけどね。
そうそうそう。
倍ぐらい時間はかかるけど、やっぱその方がまあ安全っちゃ安全だよね。すごいね。
で、今 Amazon プライムの方がね、日本だと、見れる番組とかも面白いし。ちょっとフルはすごいユーザーを、数を下げたんじゃないかな、これで。
あ、ほんと。これさ、フルジャパンってさ、例えば Apple TV ジャパンとかは対応してるはずなのね。
うん、してるしてる。
それは問題なかったの？
それはね、問題、多分なかったけど、なんか、遅いとかいうのはあったみたいよ。
ああ、まあまあ、それはまあ、負荷の問題かもしれないよな。
そうそうそう。まあ、多分、その、セットトップボックス使ってる人、PS4 とか Amazon なんだ、Fire TV とか。その辺はその HDMI 問題とかいうのは多分なかったんじゃないかな。
いやでもさ、サーバーの URL 変わるとかって言ってさ。
そうそうそう。それもね、なんかね、新アプリを入れてくださいっていうことだったらしい。
あ、そう。いやでも昔の Apple TV とかさ、セットトップボックスとか、なんかテレビについてるやつとかさ、変えらんないじゃん。
あ、昔のやつね。昔のやつは多分ね、対応しないんじゃないかな。
見れないの？マジで？
すごいよね。
それはすごいな。
なんかそんな感じだったよ。
へえ、思い切ってことするな。
思い切ってますよ。
まあ、大変だろうけどな。なんかセットボックスとかさ、なんかテレビについてるそういうネットフリックスの機能とかってさ、下手すりゃ10年とかアップデートされないわけじゃない。
ネットフリックスはすごい前からあるからね。
で、なんかさ、ビジオとかについてんじゃん、最近。ネットフリックスとかがさ。だけど、まああんなね、テレビメーカーとかね、ずーっとファームウェアアップデートしないしさ。
しないしない。
いや、だ、結構古いのでもずっと対応していかないから、といけないから大変だろうなと思うけどな。
多分 HTML とか使ってんだよね、ほとんどのやつは。
ああ。
で、サーバーから帰ってきたやつそのままレンダリングしてるのが多くて。
うん。
まあそういう意味ではサーバー側でメンテナンスできるっちゃできるんだけど。
多少できるか。
でもだからそのせいで遅いっつうのがあって。
いやでもなんかそのブラウザの制限で。
そうね。
で、あるじゃないやっぱり。ね、そういう問題
は。まあ、この JavaScript の機能は使えません
とか、ね。そうそうそうそう。
まあ、あるだろうね、当然。
なかなか大変な世界だな、それもな。
まあ、ある程度は切り捨てていくんだろうけど、Netflix とかすごい古いのをサポートしてそうだよね。
なんかそれだけでなんかエンジニアリングチームがなんか20人とか30人とかいそうだよ、ね。なんかそれだけをやるためだけに。
いや、前、ネットフリックスのその、マイクロサービスどうのこうのみたいなさ、プレゼンを見たんだけど。
あ、あったな。
なんかデバイスがなんか100個ぐらいあって。多分、なんか、その辺全部こうやってんだろうね。別々に。
いやー、すごい世界だな。考えたくないな。MacOS のバージョン2つサポートするのもめんどくさいな。
本当だよね。
ようやるわ、本当。
いや、フルはそれを、まあ、ようやったんだけどね。英断で古いアプリ、古いプラットフォーム切り捨てたりとか。
ね。
まあ、でもちょっとやらかした感じですよ。
そうだね。新しい方がちゃんと動かないとね。さすがにな。新しいのがちゃんと動いてればね、まあ、古い方では、もうそうしましたって言っちゃえばいいだけだけどな。
そうそうそう。まあまあ。まあ、競合がね、その、だから Amazon プライムとか、いろいろあるんで、アベマ TV とか TVer とか。まあまああれですけどね。 長くなるね、やっぱり、エピソードが。
ね。まあ、カバーすることが。いや、これでもなんか言ってないこといっぱいあるんだけどな。もう、細かすぎて言ってない話とかいっぱいあるんだけど。
昔のエピソードは1時間ぐらいでしたからね。
そうね。
うん。最近2時間超え当たり前だから。
聞く方は大変なんだけどね。来るたびにまたこんな長いのかって思うけどね。自分が喋ると長いじゃんっていう。
そうそうそう。
短くはまとめられないっていう。
うん。そうね。アフターショーと分かれてるのはどうなんだろうっていうのを最近思っててさ。
あ、そう。
うん。
まあ、僕はどっちでもいいかな、ぶっちゃけて言うと。
そうなんですよ。僕もね、聞く方の立場としてはね、なあ、どうかな。
いや、なんか、だからさ、ちゃんとこう考えてきてる人いるじゃない？
うん。
なんか、アフターショーにこれ喋ろうと思ってるんです、みたいなことを言ってくる人がいるじゃない？なんか。
いるいる、
うん。で、なんかそのアニメの話とかさ、なんかあんまりテックと関係ない話をする人がいて、まあ、それはまあ、一応理にかなってるというかさ。
そうそうそう。
そういう場合はエピソードを分けてもいい気はするけど。
うん。
うん。
わざわざね、白郎さんの場合あれだもんね。ちょっと長くなったんで一旦切りますって言ってそのまま継続するっていう。
同じ話よ。
その場合は別に意味ないかなと思ってるし。
うん、そうだな。
あと広島さんの場合は、止めようがないんで、3時間くらい話しててもういいですかって言って
るから。てかさ、だって、あの人はさ、間にアフターショーみたいなのが挟まってくるからさ。
そう、いきなり最初からテックの話じゃなかったりするからね。
そう。で、テックの話15分して、違う話10分して、テックの話に戻ってとかされるからさ。
そう。
うん。まあ、しょうがないよね、あの人。
いや、僕の個人的には、聞く方としても、配信する方としても、アフターショーない方が楽なんですよ。
うん。
一発で配信できるから。
なんでアフターショーを始めたんだっけ、そういえば、そもそも。
多分ね、なんか、原理としては多分、テックの話で、真面目になりすぎるから、軽い話もしたいねってなったのが一つと、
うん。
あとは、本編が長かったりすると、2時間半、3時間とかなると結構うってなるけど、まあ1時間のエピソードと30分のアフターショーだったら、ちょっと気軽に聞けるかなみたいな、そういうのもあったんですよね。まあ、
でもね、なんか最近さ、いろんなポッドキャスト聞くけど、大体あれだよ。このポッドキャストは30分ですって言って、本当にちゃんと30分とかで終わるか、まあ、2時間超えかのどっちかだよ。
そうそうそう。
ほとんどは。うん。うんいいんじゃないかな、別に。
いや、僕もいいと思うんですよ。逆にアフターショー形式の問題としては、未読がどんどん溜まっていく。結局2時間だろうが3時間だろうが、聞かない人は聞かないっていうか、溜めちゃう人は溜めちゃうんで。
まあな。
溜まる数が倍になっていくじゃないですか。
そうね。
うん。
僕、だって今年の何ヶ月か前にパージしたもん、リビルド。もう。聞き取れ、聞いてらんないと思って。最近しょっちゅうパージしてる、いろんなポッドキャストパージしてるんだけど。
いや、僕もその、うん、パージしてるポッドキャスト結構あるけど、うん。いや、だからその、倍溜まっていくじゃん。
うん。
一週間に2個溜まっていくっていうさ。
そうだね。それとは別にスポンサー、スポンサーね、サポーターフィードもあるじゃない？
そうだね。
時々。うん。
あ、それで思い出したのはその、アップルのやつ？アップルのポッドキャストセッションで話してたのは、アナリティクス、統計が見れるようになりますっていう話なんですよね。
あ、そうだそうだ。うん。そうだそうだ。うん、
で、これはその、まあ、プライバシーとかを、ちゃんと重視した形でやるから、ユニークな ID とかわかんないんだけど、全体的なこの傾向として、このエピソードはどれくらい聞かれたとか、どこでドロップアウトしたとか、どこはスキップされたとかいうのがわかるようになるっていう、ことですよね。う
ん、これでも、アップルのポッドキャストアプリで聞いてる場合だけなんだよね、もちろん。
だと。
当たり前だとけど。
そう。次に入る iOS 11のプレイヤーにその機能、そのメトリックスをサーバーに送る機能がついて、多分プレイヤー側の設定でオプトアウトしたければできるんだろうけどね。
うん。だけどさ、その、アップルのポッドキャストアプリを使ってない人は、
わかんない。
わかんないよね。
そう。
まあ別にいいのか、こんなのって。ある程度のサンプルがあれば。
うん。半分、僕のやつで言うと、リビルドの場合は、アップルのポッドキャストが 60% ぐらいなんですよ。
ああ、じゃあ十分だ、
ね。うん。なんか、マルコはこの発表について話してて、
うん。
いや、こういうメトリックスとかは、僕はやりたくないし、で、海外の英語圏のテックポッドキャストでは、 iTunes 使ってる人、Apple Podcast 使ってる人は3割ぐらいだから、
うん、
こんなの全然ダメ、意味ないとか言ってんだけど、
うん、
いや、半分もあればもう十分な、あのサンプル数だし。
いや、てか3割でも十分だと思うよ。
そうだよね。
そんな、だって、テレビの視聴率なんてあれ、ものすごい少ない。
そうそうそう。いや、だから、Apple Podcast 聞いてる人と、オーバーキャストで聞いてる人の、なんていうか、層とかが、傾向がガラッと違うんだったら、ともかく、
うん、
別にそんなことないと思うんだよね。
まあね。
あの、まあ、オーバーキャストとかの方が、よりこう、ギークというか、より熱心なユーザーっていう可能性はあるけど、
うん、
まあ、絶対たくさんサンプル取れば変わんなくなると思うんだよ。
うん。3割ありゃ十分だと思うから
な。そうそうそう。だから、
まあ、ATP 聞いてるやつはそれは相当の割合で、多分、オーバーキャストだと思うけどさ。
そうそう。
ホストが作ってんだから、アプリを。
そう。
うん、
まあだから僕はこれは、まあちょっと楽しみというか。
そうだね。どんなデータが来るかね。
そうそう。いや、
うん、
やっぱ、例えば2時間半のエピソード配信して、感想してる人がどれくらいいるのかっていうさ。
一時間半ぐらいで落ちちゃって
る。知りたいような知りたくないようなっていう。
これ確かにな。
のあるよ、ね。
これでもな、寝落ちとかはわかんないからな。最近寝落ちもするんだよな。聞いてて寝ちゃうみたいな。
あ、ポッドキャスト寝落ちはあるよ。
うん。うん、それはさすがにわかんないよね。
うん。
うん。まあわかんない。Apple Watch にスリープトラッカーがつけばそれもできるかもしれ
ないけど。あれ聞いてないですねっていう。
そうそうそう。
うん。いや、なんかその、このアナリティクスに対してネガティブなことを言ってる人が結構いるんで、
うん、
いやこんなの意味ないとか、そのスポンサー対策だったら必要ないとか言ってるんだけど、まあ単純にデータとして僕は興味あるのでっていうね、
まあね、
気はします、うん。
まあいいと思うけどな、これは、
うん、
うん、スタッツが出るのは、まあ今何も分かんないからね。いやだからなんかネガティブな意見の中にある。その一つのその、なんていうか印象的な、あの、意見としては、だから、これでスタッツが分かっちゃうと、例えばみんなスポンサースキップしてるじゃんとか、誰も聞いてないじゃんみたいなのが分かっちゃうと嫌だな、みたいなのはもしかしたらあるかもね。
うん。
うん。だけど、それを分かっちゃったんだったら、それは分からないといけないことだと思うからさ。もし本当に効果がないんならさ、効果がないってことは分かんないといけないわけで、まあ、だし、実際には、ポッドキャストの広告って、そこまで、なテレビよりは、あの、もっとターゲットされてるので、すでに。
うん。
うん。仮に、こう、スキップしてる人がそれなりにいても、まだ意味はあると思うんだけどな。
うん。認知としても意味あるし、だいたいその、URL とか、トラッキングコードとか、あと、オファーコードみたいな。
うん。
あの、このコード、ATP 入れたら 10% オフとか、あるから、うん
ね、
もうすでに、その、誰が聞いてようが聞いてまいが、サーバー側でどれだけ聞いてきたかっていうのは分かるようになってることが多いんで。
すでにね。
うん。そこでじゃあ本当は実際これはどれぐらいの人がスキップしてますっていうのは、まあ、エクストラで、なんかその情報が必要ないわけではないけど、
うん、
まあ、あの、別になくてもいい情報ってことは言えるんですよね。
うん、うん、
うん。うん。そうそう。
まあ、ポッドキャスト、がちゃんとこうやって、こう、また進化していくっていうのはなかなか面白いよね。
うん。
なんか、すごい前にできて、一旦流行ったんだけど、なんかいまいち下火になって。
そうそう。
でもなんか、ここ数年また流行ってきて、で、なんかアップルがいよいよ本腰入れてなんかこういうことをしてくるみたいな感じでさ。
うん。まあ、ポッドキャストのポッドは、iPod のポッドですからね。
iPod のポッドだからね。そうだよね。
いや、それでこう iPod なくなるかと思いきや、ここでホームポッドが出て
きて。ホームポッドが出てきて。そう、AirPod とホームポッドが出てきて。
そっか、確かにずっとポッド、音楽のものに対してはポッドを維持してるんだよね、そういう意味では。
そうね。そうだね。うん。iPod は確かにな、iPod Touch も次出すのかよくわかんないし。
うん。
まあ、ナノとか一応まだ売ってんのかな、シャッフルとか。売ってるけど、いつなくなるか分かんないし、みたいな感じだけどね。
うん。
まあでも、AirPods を去年出して、HomePod も今年出して、うん。まあ、ちゃんと続けてるって感じだよね。
うん。
うん。HomePod は楽しみだな。
あれを買う？
うん。てかね、スピーカーをね、ずっと買い替えたいと思ってたのよ。
お
う。うん。ここ半年ぐらい。なんかこう、今二つあって、一つは AirPlay 対応。で、もう一つは AirPlay と Bluetooth に対応してるんだけど、どっちもいまいちなんだよね。 その、まあ、切れるっていう問題もあるのと、なんか、その、微妙になんかこう、電源がでかくて、コードの、なんか配線が邪魔とかさ、なんかまあ、すごい細かい不満なんだけど、細かい不満がいっぱいあって、買い替えたいなと思ってたんだけど、いいのがないなと思ってたのよ。
うん。
うん。半年ぐらい前からね。だからまあ、こう、出るからさ。まあ、まあ、Siri はどうなるかわかんないけど、まあ、少なくとも音はまあ、そこそこいいだろうっていうことで、あとまあ、小さいし、多分 Apple だからそれなりにこう、そういう細かいデザインもね、気を使って作ってくるだろうから。
まあね。
うん。まあ、それはちょっと買いたいなと思ってるね。
うん、うん。
で、Siri はまあ、そうだな。最近少しずつ使うようになってきて、うん。まあ、まあ、相変わらずダメな時はダメだけど、意外と、なんかこう、決まったことならもう、ちゃんとできるっていうのが、わかるようになってきてというか、その、なんかこういうことだったら、もう大体ちゃんとできてる。だなっていう感じにはなってきたので、なんか、その、すごい込み入ったことはもちろんできないし、アレックサみたいにカスタマイズは何もできないんだけれども、
うん、
特定のタスクに関しては、まあ、もう、どれぐらいのことができるかっていうのが大体分かってきて、
うん、
まあ、分かると分かったで便利だからさ、うん、Siri はあれば、まあ、あったで使うかなっていう感じだけどね。
うん。
うん。
ホームキットのデバイスもまあ、あればあったで、使えるしっていう。
そう。そう。だからね、Siri でね、電気をオンオフできるのは便利だね。広島さんが前に立って動かないと年だからダメだみたいなこと言ってたけど、いやいや、立たないで電気消せるのは便利だよ。ベッドにいて。
いや、そう、それは持ってる、僕も、
うん。
ベッドに、で、半寝落ちしてるときに、ああ、消して寝ないとっていうときあるじゃん。
そうそうそう。
うん、それは思うね。
便利だよ。うん。それも声でできるし。で、なんか昔の iPad、iPad mini 2かな?もう使ってないし古いから、売るかドネーションしようかなと思ってたんだけど、今それがだからホームキットのハブにして。
ああ。
だからそれに Siri で言って、電気つけたり消したりとかっていうのができるようになって。これはなかなか便利だなと思って。で、いろいろ調べると、まあ、なんかそのホームキットはその、なんか、かなりいろんなカスタマイズができてさ。まあ、これやり出すと切れないなとか思いながら、まあ、切れないからやらないんだけども、うん、まあ、なかなか、いろんなことができて面白いなと思って。
切りがないで言うとあれですよ。なんかね、ホームブリッジっていう、オープンソースのアプリがあって、
うん、
アプリっていうかサーバー ?Node.js のサーバーなんだけど、なんかそれを使うと、その、ホームキットに対応してない、いろんな IoT デバイスを、ホームキット対応にできるっていう、なんかプロクシーサーバーみたいなやつ。
へえ、
うん。
ホームブリッジ?
うん。多分 GitHub でホームブリッジって検索すれば出てくると思うんだが。
あ、本当だ。
まあ、よくこういうの考えるというか、ちゃんと実装してるのがすごいなと思って。
うん。
うん、
へえ。いやー、これやり出すと切れないだろうな、こんなのな。うん。永遠にやっちゃいそうだもんな、こういうのな。
なんかさ、全部をコントロールしたくなってくるでしょ、一つをやると。
そうなんだよね。
うん、まあ、それがちょっと、こう、アディクティブなところではあると思うんだけど。
そうだね。だから、やらないでおこうと思ってんだけど。うん、やり出すときりないから。いや、これ、家のリノベーションをやるときにこういうのがあったら絶対やってたな。
あ、もう全部それ対応にしたくなるよね、一から。
そうだよね。うん。うん、4年ぐらい前だけど、まだなかったしな。ちょっとあったけど、なんかこういう感じのものは。
アレクサはあった?ま、出始め?
アレクサ、うん、アレクサない。ホームキットまだなかったね。
うん。
うん。iOS また6だったからね、だって
、うん。そうね。はい。まあ、だらだら話してますけど、そんな感じですか、
うん、そうね。まあ、特に言い残したことはないと思うけどな、ね。
うん。
ていうかまあ、言い残したことはたくさんあるんだけど、もうね、WWDC がね、最近もう盛りだくさんすぎてさ。
ああ
うん。なんか、消化不良。だからもう、先週もそうだし、今週もそうなんだけど、消化不良気味というかさ、で、なんかビデオも百何十個とか出ちゃうしさ、で、それ一個一個見ていって、これは見た方がいいのかどうかとかさ、なんか関係なさそうなやつでも意外と大事な情報があったりとか、まあやっていくとキリがないんだよな。
昔なんか WWDC のトランスクリプトを検索できるサイトなかったっけ?
ああ、ASCII WWDC ね、
うん。
うん。あるね。あれね、でもね、去年、一昨年かな?去年か一昨年からアップ Apple のオフィシャルサイトで出会える、できるようになって、トランスクリプト出るのね。で、2017年はまだ出てないんだけど、多分そのうち出るから、したら Google で検索したら普通に Apple のサイトに行って、そのサイトでテキスト検索して、そのテキストクリックするとビデオがそこに飛ぶから、うん、あれすごい便利だよ。
なるほどね。
うん。で、便利で言うとね、www.dc.app っていう Mac のアプリがあって、
うん、
www.dc.app だったかな。www.dc.io か。っていうサイトに行くと、Mac アプリをダウンロードできるよね。
うん。
で、これ GitHub にも公開されてるオープンソースのアプリなんだけど、このアプリもね、かなりいいよ。その、全部のセッション検索できて、ビデオも、その、例えばダウンロードしてみるのもできるし、その 2X とか 1.5X とかでビデオを見れるとかさ、
うん。
その、WWC のビデオってみんな結構ゆっくり喋るのよ。
そうだね。
うん。だから、その、とか、あとなんか、このデモは飛ばしたいとかさ、この最初の半分はいらないとかっていうのは結構あるんだけど、そういうのをね、サクサクっと見るのには非常に便利なアプリがあって。
うん、うん。
うん。これはね、WWC が終わってから知ったんだけど、いや、これ、いいな、このアプリいいなと思って。
うん、うん。
便利だよ。で、昔のも全部見れるし。
ね。
うん。
良さそう。でもこれ、Apple公式ってわけじゃないんですよね。
これは、うん。オフィシャルではないね、うんうん。で、オフィシャルのアプリは iOS だけかな。そう。あの iOS アプリさ、スケジュールがあるんだけど、その、超大なテーブルリストのね、
うん、
テーブルビューなわけよ。で、セッション、百何十セッションあって、で、ラボもものすごいあって、それが時間ごとに、こう、なんていう説明すればいいんだろう。例えばラボが9時から12時までなんだけど、セッションは9時に1個、10時に1個、11時に1個なのね。
うん。
1時間のセッションだから。で、ラボは3時間開いてます。セッションはこの3時間の間に3つありますって言った時に、9時のタブに行くと、9時にやるセッション4つと、9時から12時にあるラボ8つが出てくるわけね。
あ、
で、10時のタブに行くと、10時にやるセッション4つと、もう一遍9時から12時にあるラボが出てくるわけ。だからラボはダブって出てくるわけよ。その時間にね。
うんうん、
でね、非常にその探しにくいのよ。で、といってウェブサイトに行くと、ウェブサイトも同じような作りなし、ウェブサイトはね、なんでか知らないけど、フェイバリット機能がなくなっちゃって、昔はあったんだけど、
うん、
ウェブサイトでフェイバリットする、スターをつけると、iOS アプリでもスターになって、そうするとフェイバリットだけ検索とかできたんだけど、その機能がウェブからなくなっちゃったからさ、ウェブでもできないのよ。で、唯一使いやすいのが iPad 版は、横にカレンダーで出るわけ。カレンダービューでセッションとラボが出るんだけど、それはすごい使いやすいのよ。なぜならカレンダービューだから。
そう、ウェブでもそれやればいいのにね。
そう、てかね、だから iPhone でもね、横にしたらそれにしてほしいんだけど。そう、それちゃんと、じゃあバグレポート今回書こうと思って、うん。毎回思うんだけどさ、使えないっていう。
ね、今、ツイッターに出てますけど、僕がアレクサって言ったら、反応してしまうデバイスがあったみたいですね。
あ、本当。うん。でもほら、フィルシェラーが言ってたじゃん。
言ってた。
うん、で、対応、なんかほとんど反応しなかったみたいなことを言っててさ。
うん。あれはなんかその、カンファレンスとかで、そのシリワードを言うと、その近くのデバイス同士でどれだけ反応したかっていうのを飛ばし合って、たくさんのデバイスが同時に反応した場合は、反応しないみたいな。
あ、そうなの？
なんかそういうこと言ってたよ。
あ、そうなんだ。
僕はそういうふうに聞き取ったんだけど、違うかもしれない。
僕はなんかあれはだからほら、最初に自分で言うじゃない？設定するときに自分の声で言うから、
はいはいはい、
僕の声にだけ反応するんだと思ったんだけど、
ね。まあそれはもちろんそうだ。パーソナライズ機能がうまく動いてるっていうのが一つあるけど、
うん、
カンファレンスで Hey Siri に反応しないのは、そういうのがあるよって。多分クレイグが言ってたのかな。
ああ、ほんと。あ、それ聞き逃したな。それトークショーで言ってた？
トークショーで言ってた。
あ、本当に。
それはそのコンテキストとしては、家の中にホームポッドと iPhone、と iPod Touch と iPad があったときに、その Siri に呼びかけたらどれが反応すべきかっていうのは、
うんうん、
近くのデバイス同士で決めるんだっていうことを言ってて、
うん、
で、カンファレンスとかで例えば何千台っていう iOS デバイスがあって、そのホットワードを聞いたら、周りにいっぱいありすぎるから、これは誰かがスピーカーで言ったんだろうっていうことで反応しないっていう。そういう話だと思ったな。
なるほどね。
うん。
いやなんかすごいな、そういうのな。大変そうだな。そういうプログラミング。いやー、Siri とか大変だと思うよ、ほんと。
いや、未だにでもやっぱり誤動作はあるみたいで。
ね。
あの、うん、たまにこのワードをさっきも言っちゃったけど、ポッドキャストで言うと、反応しますっていうのはたまにツイッターで、
ね、いや、あと、普通の会話をしてても時々反応するからね。ね、なんかの、その、どっかを切り取ってそう思っちゃうのか知らないけど。
そうそうそう。
うん。うん、まあ、これ大変だな。なんか、音声認識って僕、学生の頃にそれをやってた先生がいて、学校の先生でね。うん、で、僕、危うくその研究室に入りそうになって辞めたんだけど。
危うく。
辞めた理由が、とにかくすごく地味で、すごく難しくて、しかも当時はさ、まだそのマシンも速くなかったから、ものすごい時間かかるのよ。音声一回入れて、プロセスするのにね、うん。ユニックスのマシンとかね。でね、その記憶もあるからね、音声認識とか未だに動くのが不思議でしょうがないんだけど。なんかすっごい難しかった気がするな、
うん、
まあなんか今はマシンラーニングとかあって違うこう世界になってるとは思うんだけど。
まあそうだね。
うん。いや、Siri はまあ、でもまあ、いろいろ言われてるけどね、まだまだだってね、他の Google とかに比べると。
うん、
最近 Google 使ってないかわかんないんだけど。うん。
ね。
まあ、ホームポッドが出たら、試してみますよ、また。
うん。
うん。
そうだね。まあ、年末？
年末ね。うん、年末、ホームポッドも出るし、iMac Pro も出るし。大変だな。
大変だね。今回はちょっとセーブしとかないと。
貯金、また貯金しないとな。
ホームポッドもまあ、二つぐらい欲しいよね。
いらないよ。
リビングとベッドルームに必要でしょ。
ベッドルームは聞かないからな、僕音楽な。
ああ、まあね。
これ言ったけど、僕ベッドルームに、iPhone を持ち込まないルールを、僕は適用してて。
じゃあ、代わりに iPad で、その、ホームキットをやってるってこと？
そうそうそう。iPad に、その、何も入れてないだから。全部消して、メッセージとかも、こう、全部オフにして、Siri のハブとしてだけ使ってる。いや音楽は聞かないし、その、まあ、やっぱベッドルームにさ、モバイルっていうかそのスクリーンがあるといつまで経っても寝ないから。
まあわかりますよ、それ
は。うん。だし、なんか、それこそさっきの話じゃないけど、ノーティフィケーションが来てさ、
うん、
それがなんかたまたま仕事でちょっと気になってることだとさ、あじゃあやるかみたいな感じになとか、なっちゃうから、まあもうこれはね、1年以上やってると思うんだけど、ベッドルームには iPhone 持ち込まないっていうのをやってて。
うん。
うん。そうそう。
いいですね。
おすすめですよ。
はい。
だから、僕の最近のおすすめは、ベッドルームに iPhone 持ち込まない。あと、ノーティフィケーションは全部オフにする。うん、で、Facebook はやめるっていう。この三つを、誰かと会うたびに、これみんなに言ってる。なんか、新しい人に会うたびに。
うん。まあ、どんどんディスコネクトしていくという。
そうそうそうそう。うん、反対ソーシャル。
いや、いいと思うよ。
うん。でもね、ほとんどの人が言うのよ。なんかね、その、ホームパーティーみたいなところに、例えば行って初めて会う人に、なんか話をしてるとさ、大体、なんか、その、Facebook 腹立つわ、みたいな話か、ノーティフィケーションうざくないみたいな話。だから僕がエンジニアだからなんかたまたま話になるかもしんないけどさ、大体その話なのよ。スクリーン、子供のスクリーンタイムかとか話なんでさ、だから、Facebook はやめて、ノーティフィケーション止めて、ベッドルームには iPhone 持ってかないっていう風にすりゃいいじゃんって言うんだけど、
うん、
みんななかなか納得してくんないんだよな。
多分、なんていうか、表層的にはそれ正しいと思ってんだけど、なかなか実行できないっていう。
まあな。
ことなんだよね。
まあ、ほんと、やめちゃったら幸せだよ。ほんと。
いや、Facebook、こっちは Facebook でイベントの連絡できなくて困ってるっていう。
本当だよね。メール送ってくれみたいな、今だにね。
そば粉のあれはどうすればいいんだとかさ。
うん、そう
だね。スラック使ってるからね。
うん、で、スラックもノーティフィケーション遅いしね、返事するのがね。
なんか来ないからね。そうですよ。はい、まあ、そのとこですか。
はい。
キリがないんでね。
うん。
はい。
じゃあ、そんなとこ。
ところです。はい。ショーノートは、リビルド FM/185。 から見れますのでお願いします。スポンサーもう一度紹介すると、ビルダーズコンというカンファレンスですね。日吉でやるカンファレンスです。URL が buildersconf.io ですんで、お願いします。
はい。
はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。